北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやマスター、今日も来ましたよ。
はい、テイク2、いらっしゃい。
言わないでそれを録音ボタンを押してませんでね。はい、はい、実は2回目なんです。まあ
機内は警備、傷は浅いぞ。
傷は浅いです。大丈夫だと思います。年内最後の愚者の宮殿になるのかなと思ってますけれども、マスターとね、通らせていただくのはちょっと久しぶりになったかなという感じでね、
は
い、
そうでしたっけ。はい、
そうなんですよ。はい、うん、一つ前の回は私とジダダクサイさんとでですね、
まあ、はい、なんか随分と憤ってましたね。
いや、あのね、はい、まあ、やっぱりいろいろ納得できない作品でしたよ。
はいはいはい、はい、
うん、で、まあ、私もそうですけど、ジダダクサイさんの怒りはもう相当なものでね、もう気合の入ったレジュメ書いてましたからね、うん、でも確かにその通りで。ちなみにマスターは、ブラックさんはご覧になったんですか。見てない。
見ると思うかい。
あれを聞いてね。いや、ところが、
いや、その前からさ、うん、
ああ、いや、見る感じはしないなと思ってましたけど。
でしょ。はい、
うん、まあ逆にリスナーさんはね、こう我々がまあ言ってみればかなりあの辛口の批評をしてしまったので、あの逆に興味を持って見てみましたなんて方もいらっしゃってね。
あ、そうですか。
いや、良かったような、
来たくな方々だね。
うん、悪かったような、まあまあ、まあ、まあまあその辺のはね、また後ほど置き手紙でもいくつか、ご紹介させていただく機会もあろうかなと思うんですけれども、
はい、
まあ今年は本当にいろんな方がね、お亡くなりになってね、まあちょっと年末に入ってきてね、とどめとばかりに水木一郎さんがね、うん、はい、
いや本当にね、
ついこの前というか今年、渡辺宙明さんの特集を愚者宮でやらせていただいてね、うんうん、
はい、
まあ言ってみれば、まあ、マジンガーもそうですけど、うん、やっぱ宙明先生と本当にもう名タッグというかね、うんうん、数々の名曲をやっぱり水木一郎さんは残されてきましたからね、それを考えるとね、そうかというね。
やっぱりアニソン歌手、
はいはい、
あの男性のね、うん、まあ、女性は女性で堀江光子さんとかいらっしゃるんであれなんだけど、男性のアニソン歌手っていうくくりでいくと、やっぱ水木さんか、自分の中ではね、
はいはいはい、
水木さんか志門正人さんかっていう、このお二人がやっぱり二大巨頭っていうイメージなんですよ、自分としてはね。
ああ、なるほど、わかります。
だからやっぱり、でほら、志門正人さんっていうのはもう今は全然歌っておられないので、
うんうん、そうですね、
うん、だからこう水木さんがそのずっとそのいわゆるアニソンというものを、そのなんかこじゃれた、なんかよくわかんない若い連中がこうなんか切った張った惚れた振られたっていうのを歌ってるんじゃなく、いかにもなアニソンっていうのを本当にずっと守ってこられたっていうのはやっぱ水木さ
ん
なので、
うん、そうですね、
うん、やっぱその方が亡くなったっていうのはやっぱり、うん、まあ一つのやっぱ終わりなんでしょうね、きっと。
なんていうんですかね、やっぱアニメソングっていうものをこう、
うん、
やっぱこうずっと先頭で引っ張ってこられた方なのかなというふうに思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、それこそ昔はテレビアニメなんていうものはね、こうテレビ漫画なんて言われてた頃は子供が見るもので、うん、もうね、うんうん、それにつけるこう、まあ、アニメソングにしたって、まあ、それこそ本当に子供が歌ってたりするものが逆にメインだったりしたわけですよ、
うんうんうん、
ね、コロンビアゆりかごかしさんとかさ、コオロギさんとかさ、うんうん、ああいうところの、まあ、それこそ少年合唱団みたいな人たちがこう歌うっていうのが、まあ、一つこう定番のものとしてあったわけじゃないですか、
うん、
だけど、まあ、水木一郎さんがやっぱり まあ、マジンガーが今代表例にはなるんでしょうけれども、
うん、
あとなんだろう、バロムワンとかなのかな、うーん、
うん、
でこうね、なんていうかな、大人の主張に耐えるというか、うん、うん、それでいて非常にこう心を揺さぶるようなこう歌をね、こう歌われてましたので、
うん、
なんかやっぱりそこで一つこうアニメソングっていうこう一つの大きな、やっぱりジャンルとしてね、こう確立をするきっかけを作った方だと思うんですよ。
うん、
うん、でなんかいろいろねエピソードがありましてね、なんかこう Z の下りとかも最初はなんかあんまりこう好意的に受け止められてなくてね、ちゃんと楽譜通りに歌いなさいよみたいな声もあったそうなんですよね、うんうん、だけどやっぱり、そこはなんか中明先生がいや君はここの歌い方でいいんだよとかってこうなんか太鼓判をしてくれて、うん、あでなんかこう自分のなんか自分なりにやっぱりそうい う, こう解釈をして歌うっていうね、うんうん、でやっぱアニメソングってこうある種のこうケレン味みたいなものって必ず必要じゃないですか。やっぱりこう、うん、ただこう教科書通りに歌えばさ、うん、なんていうか何の味もないというか、あんまりこうアニメソングとしてはちょっと魅力に乏しいところもあるのかなと思って、うんうんうん、だからそう考えるとやっぱり、うん、水木さんのああいう歌い方がこう与えた影響みたいなのはね、それこそ後輩のアニメソングの歌手の方々にもね、
うん、
いろいろ大きなものを残してるだろうし、
うん、
やっぱこうなんていうの、こう歌い方で一つこうあこうドラマ性をこう持たせることができるんだなっていうことをね、
うん
うん、そういうことがやっぱ得意だったんじゃないのかなっていうね、うん、
自分は別にその水木さんの例えば何か記事だとかね、
うん、
なんですかインタビュー記事とかそういうのを読んだことはないので、
はい、
実際のとこは分からないんだけども、結構後年ね、
うん、
ほらあの針金の入った赤いスカーフをね首に巻かれてね、
うんうんうん、
それで結構こうまあ言ったらあれですけど、オタクの中にもいやその兄貴そのやり方はどうなの、うんうん、っていうような結構そのゼーッとゼーッとっていう感じで歌われてたり、こうメディアに出たりとかっていうことをされてたわけじゃない、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でもあれってやっぱりそのうーん水木さんなりのそのアニソンっていうものに対するこうまあ矜持というか、うんうんうん、その自分の歌うそのアニソンっていうのはこういうものなんだよっていうものをこう分かりやすすぎるくらいこう分かりやすい形にしてこう僕らの前にこう出してきてくれたっていう感じがしててね、まあ、さっきもちょっと言ったけど、その世の中すぐやれタイアップだとか、その新しくデビューするそのグループのプロモーションだみたいなところでそのアニメの主題歌みたいなのを使うっていう風潮なんかもまあ分かんないけど、水木さんあたりは案外苦々しく思ってたのかななんて、ああいうの今思い出してみるとちょっと思ったりするんだけどね。まあそうどう思ってたかはまあ自分が勝手に言ってるだけだけれども、ただやっぱり水木さんとしてはその自分なりのこう特にその水木節としてのアニソンっていうのはこういうものなんだっていうのをやっぱり最後までずっと貫かれて、
そうです
ね、それをずっと主張された方なんだろうなって、
うんうんうんうん、やっぱりこうアニメソングっていうのがこう、まあ、いわゆる、うん、一般的なこう歌謡曲とか大衆曲と比べて、うん、まあ、1段も2段も低く見られてた わけで、
そうね、う
ん、それをやっぱりこう水木さんなりにこう引き上げていきたいっていうか、うん、アニメソング逆にね、海外とかだとすごくそれこそ認知度が高い日本人のお一人じゃないですか、うん、水木さんっていう方は、うんうんうん、だからなんていうのかな、やっぱ戦ってきた人だと思うんですよね、うん、水木さんなりのやり方で、
うん、
もっとこういわゆるアニメソングと言われるものを世間に認知させていきたい、ああ素晴らしい曲があるんだなって知ってもらいたいっていう、うん、まあまあその1年だったんじゃないのかなとは思いますよね。だからなんだろうな、こう結構海外の方もね本当にショックを受けてる方が多いようなんですけど、うん、やっぱりねそういう人たちから見てみればね、本当にアニメソング界を代表されるやっぱり歌手 ですからね、
うん、
で本当に亡くなる間際まで活動されてたじゃないですか。
だって最後のステージってなんか車椅子かなんかで出演されてたんでしょ。
そうなんですよ。もうだから、うん、ね、本当に生涯現役ということでね、まあやっぱりね、ちょっと今年はそういう、こう、ビッグネームの方がね、の訃報がちょっと特に今年は多いなというね。う
ん、なんか多かったね。
なんかそんなね、年でしたね。やっぱこう、ちょっと寂しいなというふうに思ってますけれどもね。
うん、まあ、あんまりその、愚者級のそのカテゴリー的に、あんまりその、扱うタイプの方ではないんだけど、例えば桂木由紀さんとかも今年亡くなられているので、
ボヘミアン、
そうそうそうそう、ね、うん、そうそう、とかね、やっぱり
あの方のなんか
こういろんな方が ね、本当に
亡くなる前のドキュメンタリーみたいなのやってたんですけど、壮絶ですね。もう本当あの方ももう生涯一歌手を全うされたというか、
うんうんうん、
本当にもうボロボロになってもやるんだっていうことで、
そうそうそうそう、ね、うん、だから去年あの庄屋の寺田恵子さんとかが、うんうんうん、メインになってやってるあの「ナオンのヤオン」っていう、
はいはいはいはい、
あの野外音楽堂でやるあの女性アーティストばっかり集めたそのロックの祭典みたいなのがあって、
はいはいはい、
去年桂木由紀さん出られてるんですよ。
ああそうなんですか。
でその時にいや実は自分そのガンでみたいな話があって、
うん、
でそのステージを終えてかな、でその療養に入りますみたいな感じになってて、
うんうんうん、
今年もなんか出る予定になってたらしいんだけど、残念ながらそれは叶わなかったみたいなんだけど、
はい、
うん、なんかね、
うん、
こうロッカーという、
まあ、まさにね本当に、
うんうん、
一方でねこう、うん、例えば吉田拓郎さんなんかは、今年でそういう、まあ、活動をもう引退ですか、うんうんうん、言ってみれば歌手としては引退されるということで ね、
う
ん、これもちょっとまあ話題にはなってましたけれども、
うんうんうん、
ただまあ拓郎っていうのは、まあ、どっちかというと我々よりはちょっともうちょっと上の世代なのかなっていう、ね、
そうですね、
感じですよね、
まあ、ただ楽曲提供はたくさんあるからね。
そうそうそう、だから、うん、結構ね、あこんな曲もみたいなの結構あるんですよね、うんうんうん、
だってそれこそキンキとか、ね、
そうそうそうそう、
仲良くされていて
番組もねずっと一緒にやってましたもんね、
やってたからね、
うんうんうん、だから結構だからそうあの方もなんていうんですかね、こう我々は、まあ、なんていうかもろにそういう現役時代ではないからね、まあ、うんうん、まあ、聞く話が多いんだけれども、まあ、元々もちろんキャリアとしてはフォークシンガーから始まってるんだけども、
うん、
なんていうんですかね、あの方もそれにとどまらないこう生き様そのものをこう曲にぶつけていくようなね、
うんうん、
作り方をされていて、でなんていうんですかね、こう曲と歌手がもう一体になるっていう、こう私小説、私小説みたいな曲がやっぱり印象に残ってね、うん、多くてね、あの方もね、うん、でなんかそれにすごい共感する、ね、人たちがいてっていうことで、
うん、
やっぱある種のあの方もこう開拓者なんだろうなとは思うんですよね、うん、なんかこうね、いろいろそういう亡くなってからね、新聞とかネットでもいろんな、うん、そういう記事をね拝見したんですけれどもね、ああそうだったんだなと思ってね、うん、まあね、先ほどちょっと、まあ、ロックシンガーというね、桂木由紀さんの話 話もしましたけれども、
うん、
ロックといえばね、今ボッチザロックっていうねアニメが終わりました。
あ、なんかやってますね。見たことないんだよ。
はいはいはい。
うん、
うんうん。元々は4コマですよね。キララだったかな。キララマックスだったような気がしますけれどもね。うん。うん、陰キャならロックをやれっていうキャッチコピーのね。はい。ご覧にはなってなかったんですよね、うんうんうん、主人公の女の子がもう本当に極度の人見知りで陰キャなんですよね、もうね、
あはは、
うん、で後藤ひとりっていう名前で、まあ、まあ、ひとりっていう名前ですからね、だけどなんていうんですか、家で引きこもってこうギターの練習ばかりしてるような子なんですよ。でそれがすごいこうどんどんどんどんメキメキ上手になってってね、うんうんうん、で演唱技術もものすごく高いんですよ。だけどね、コミュ障だし人前出るのも苦手だしみたいなところでなかなかこうね、なんていうそういうものを披露する機会がなかったんだけれども、まあそんな中ででもね、こうなんとなくこう友達がこう できてきて、知り合いができてきて、で、まあ、一緒にバンド組んでみたいなね、まあ、そういう話なんですけれどもね。うんうんうん。なんていうんですかね、こう、なんとなくこう見てたんですよ。で、こんだけ人気が出るのはちょっと正直よくわかんないんですけど、まあ割と分かり、
はいはい、
まあ割と分かりやすい、なんていうんですかね、ガールミーツガールで、
あ、そうですか。
で、まあだんだんそういうね、ぼっちちゃんなんですけど、それがだんだんこう、世間とのこう接点というかね、まあ演奏というのを一つ通してね、うんうん、つながりができてくるみたいな話なんですよね。うん。で、なんていうんですかね。まあ、非常にアニメ的な演出の味付けのキャラクターではあるんだけれども、割とロッカーってこういうタイプいるんじゃないみたいな結構意見もあるんです。声も聞くんですよ。うん、こう、ね、そういう割と、そういうコミュ障気味でずっと自分の部屋でギターの練習を毎日やっててめちゃめちゃ上達してるみたいなのって割とロッカーの中ではあるあるらしいんですよね、こういうことって。
あ、そうですか。
うんうんうん、らしいんですよ。だから割とまあない話ではないというか、結構有名なロックバンドでもこんな感じの子は一人はいるよねみたいな、結構そういう評価もあったりなんかしてね、うん、意外とリアルだよねなんていうこともあるようなんですよね。で、まあ実際このね、原作の漫画書かれてた方もね、いろいろこうライブハウスとか実際に取材をして結構ね丹念に調査して、書かれてるみたいなんで、まあ絵柄はそれこそねもうキララですから、いわゆるあのテイストですけれども、うん、割と中身があるガールズバンドものの、漫画になってるかなという印象ですね。うんうん、で、何ですかね、こう、どんなジャンルもそうなんですけど、こう、割と美少女にしてしまうと、どんなテーマでもなんかこう、アニメで結構成立するみたいな、こう、最近印象がありましてね。で、それをこう、僕個人的には、あまりネガティブには捉えてなくて、結構最近よくあるパターンじゃないですか。いろいろマニアックな世界とか、それこそあまり知られてない業界みたいなものをテーマにして、だけど主人公を美少女にすることによって、おっみたいなちょっと食いつきを良くして、でだんだん入り口はそうなんだけど、その世界のこう魅力みたいなものを掘り下げていくみたいな作り方をするアニメってポツポツあるような気がするんですよね。まあ漫画もそうですけど、うん、でそれって何て言うんですか、例えばそれが本当に平平凡凡な男がやってたら多分あまり見向きもされないんだけど、なんとなくこうそれをまあ美少女キャラにこうすることによってこう食いつきを良くして、でまあ入り口はそういう感じなんだけど、割と中身は硬派な、そういう業界の話をやってくれたりみたいなものってなんかねいいよなと思ってて、最近一つの手法として、うん、それをだどう見るかだと思うんですよね。まあ見方を変えれば、何でも何でもよくありがちなジッパ人からげの萌え系の漫画アニメにしやがってみたいな意見もあるでしょうし、
うん、
まあ、逆に、いや、イニチュアそれキャラクターが可愛い、可愛らしいでいいじゃないかと。で、うん、それで見始めたら案外結構ちゃんとこのその世界のことを描いてるような、ぼっちザロックも割とそういう感じなんですよ。うん、見てると結構そういうなんかライブハウス事情とか、実際にそういうガールズバンドを結成するリアルみたいなものがこう、まあ、アニメですからいろいろと脚色されたり大げさな部分はあるんだけども、結構リアル感を持って、描かれていてね、関係性みたいなところも含めて、
うん
うんうんうん、で結構だからね、最初僕もなんかキャラクターが可愛らしいなと思って見てたんですけど、だんだんなんかこうそのガールズバンドとしてのなんかこう成長物語としてちゃんとできてるよなっていうね、うんうんうん、そういう作品に仕上がってました。
そうですか。
うん、でまあ実はもう完結しましてね、アニメとしては、うんうん、はい、全12話で終わってるんですけれども、うん、まあ面白いなと思ってね、見てます。
いや、なんか話聞いてるとさ、
うん、
なんかいや言い方悪いかもしれないけど、なんか軽音と、
はいはいはいはい、
ゆるキャンのエッセンス、
ああそうね、
なのかなって、
う
んうんうん、いやそのパクったとかじゃないよ、パクったとかじゃないんだけど、そのエッセンス的にはなんか軽音があったことで逆にできたのかなっていうところもあるし、
はいはいはい、
あとはその方向性としてゆるキャンみたいな、あ、こういう方向性でもちゃんと視聴者の人はついてきてくれるんだっていうのがあってのなのかなとかって今勝手に思ってるけどね、見てないから、
はいはいはい、
あの外れてるかもしれないけど、なんかちょっとあの閣下が話してるのを聞くと、もしかしたらそういう流れなのかなとかちょっと思ったりしましたけどね、
うんうんうん、そういう要素はね、うん、あのあると思います実際にね、うんうんうん、で正直軽音はまあそういうまあ、あ、まあね、ああいうバンドが、うん、もちろんガールズバンドものですけど、
うん、
あれはどちらかというとこうちょっとゆりゆり的なこう女の子同士の関係性が結構メインなんですけど、ウォッチ・ザ・ロックって意外とちゃんとやってんですよ、うん、その
なるほど、
うんうんうん、バンド活動、うん、でこのなんていうんですか、そういうインディーの業界のなんかこうリアルみたいなものも結構ね丹念に取材されてるそうなんで、作者の方が、うん、その辺はねすごいなんかこう実際にのこうなんか リアル感みたいなものはありますね。
いやでもなんか話聞いてるとなんか演じてる声優さん大変だなって思っちゃうな絶対ライブとかやらされるっしょ。
いやそうですよね、もちろんそうなんですよ、流れとしてはそういうことになってましてね。実際
何でしたっけ、あの、うんうんうん、よくわかんないけどバンドリとか、
はいはいはいはい、
なんかあの辺って実際やらされてる、やらされてるって言ってるじゃないけど
まあまあやってますよね、
やってるんでしょ、
うん、だから
流れとしてはそうだよね。
そうそうそう、
あ
だ声優さんは本当にね大変だと思いますよ、本当に
大変だよね、
うんうんうん、
それはね、あの声優さん大変だよな、
うん、
見た目も求められるし、
いやだから
声優さんとしての演技ももちろんだし歌もそうだし、ね、ダンスもとかさ、
その
総合何、
うん、
なんていうの、総合パフォーマーだよね。
そうですねもうですからちょっと前にねツイッターでも話題になりましたけど、最近ちょっとやっぱり特に女性声優の方のそういうなんか本当に忙しくてっていうことで、うん、
結構やめちゃうとかいう人いるよね。
そうそうそう、負担が大きいっていう ね、
なんか体調不良でとかさ、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だから何なんでしょうね、その明らかにこう声優さんに求めるものっていうものがこう、うん、ものすごく多岐にわたってきていて、
うんうん
うん、ですごく大変だな、特に女性の声優さんはちょっといろいろね、うん、プライベートの部分も制限もかかったりするしね、うん、いや
お互いいろいろ掘るからね。
そうなんかさ、もうそういう、まあしょうがないと思うんです、ある程度そういう仕事を選んでる以上は好奇の目にさらされるのは、うん、まあ覚悟の上とはいえ一挙手一投足までウォッチされてみたいなのって、
うん、
正直どうなんでしょうね、勘弁してくれって思ってる人も結構いるんじゃないかなと思うし、う
ん、まあ、でも人気商売ってそういうもんなんだろうね、まあ、きっとね。
そうなんですよね、うん
うん、
ただやっぱりこう業界としてね、こうそれこそ賞味期限がどんどんどんどん短くなってるっていうのはやっぱり問題になってるようで、本当に使い捨てみたいな感じでどんどんどんどん若い、ね、声優さんが声優希望の方もいらっしゃるわけですから、
なんか最近も若手の人気の声優さんがなんかやれなんとか俳優さんとお泊まり合いだとかなんとかってなってましたよね。
ありました
ね、最近もね、
いいじゃないのよまあ なんていうんですかね、
それがなくたってお前のものには絶対ならねえんだから
いやいやいや、そんな中で一方で何ですか、推しと結婚みたいな流行語みたいなのもねなんかありましたけどね、うん、峯岸さんでしたっけ、なんかね推しとご結実際にご結婚されて、
ああそうそうそうそう、ね、あの人
は
ね、
アイドルオタクの夢が叶ったみたいなさ、うん、そういうまあものもまあたまたまありますけどね、
あれは万に一つだ、まあ、お前んとこには来ない、
いやいやいやそうなんですけど、
誰に言ってるんだ
って、誰に向けて言ってるんだっていうのはありますけどもね、
はいはいはい、
だからね本当大変だなとは思いますよね、そう考えると、うん、その何なんでしょうね、これアイマス会の時にもちょっと喋った話ではあるんですけれども、
うん、
そのなんていうかこうキャラクターとその、まあ、演じてる声優さんをどこかこう同一視して見るみたいなのってあるじゃないですか。
あるあるある。
ね、うんうん。
だけど、あの、うん、アイマス って意外と、うん、あの例えば演者の声優さんが結婚したとかその子供ができたっていうの結構おめでとうって祝福してる声の方が大きい気がするけどね、
うんうんうん、なんかそれはなんていうの、アイドルマスターもこれだけ長い活動になってきてますから、
うんうんうん、
逆にファンもこう成熟してくるのかなっていうのはありますよね。だからそれこそね、アイマスが好きでアイマスの活動をフォローするようになった頃は独身だったとしても、うんうんうん、これだけ長いコンテンツですが、その間に例えばご結婚されて家族ができて子供ができてっていう人もそれなりの数いらっしゃると思うんです。
逆に心配されてる人もいるしね。
そうそうそう、おいおい
大丈夫か、そろそろ片付いた方がいいんじゃないみたいな。
そうそうそう、なんかさ親心みたいなの出しちゃってさ、ねえもうそろそろ浮いた話の一つでも出してくれよみたいなさ、ねえちょっと身持ちが硬すぎて心配。
中村先生がねご結婚された時とかね、
はいはいはい、
ね、あの相方の方大丈夫かみたいな、
おいおいって言ってね、
ミンゴス大丈夫かみたいな、
そうそうそうそう、
話はあったから ね、
ね、むしろそういう浮いた話を期待されるみたいな、
大丈夫みたいな、
そうね、うん、もうそこまでいくと完全に親心ですよね、うん、もはやもう娘を見てるかのようなさ、
まあなんかファミリー感が出ちゃうんでね、
うんうん、まあそれはそれでいい雰囲気でね、うん、いいと思うんですけれどもね、うんうん、そうそうそうそう、いやー、だから でもアイドルマスターの人たちっていうのは本当にこうライブとかでもね、うん、自分が演じられてるキャラクターに本当にこうなんて なりきるというか、やっぱりそういうものをリアルのライブでもこう努力して近づけてやってらっしゃるからですか、うん、
いやだからね、よくほら何あの テニミュとかさ、
はいはいはいはい、
あるじゃない、テニスのなんとかとか、うん、あの辺の出てる俳優さんとか声優さんとかがあのよく 2.5 次元うんたらかんたらとか言われるけど、あ、そうですね、うん、あの自分はねそれこそアイマス の、まあ、各その IP があるけども、うん、アイマスのライブやってる人たちってまさに 2.5 次元だと思うけどね。
いやあれこそね、
うんうん、あんまり 2.5 次元っていう言われ方はされないけど、
そうですね、
うんうん、そう思いますけどね、
いや、
う
ん、だからなんていうのかな、こう売り出し方としてそういう人気が出たゲームなりアニメのキャラクターとある種こう自分をまあこう近づけてというか、ある種こう仕掛けとして同一視させるような活動をするのっていうのは、まあなんていうんですかね、こう一つのこうプロモーションとしては有効な手段なんだろうけれども、きっとみんながみんなそういうこう売り方を望んでるかと言われる、うんうん、きっと声優の側もいろんなあれあると思うんですよね、そこはね、うん、
いやだから何それこそ、うーん、声優をステップにさらにその女優俳優としてやっていきたいっていう思いの人だと、逆にその歌って踊ってってなっちゃうとちょっと違うって思っちゃう人も中にはいるかもしれないよね。
そうそうそう、だから本当に演技としてそのね、まさにそのセリフトガキにのそういうこう表現に注力したいっていう方も当然いらっしゃるでしょうから、そういう人たちに対してじゃあ人前でこうキャラクターと同じ衣装を着てダンスしてくださいって言われてもさ、ちょっとそれは本人のもしかしたら進路と考えてることとはこう乖離することっていうのも当然あるだろうしね、うん、ただねこれだけこう本当になんていうんですか、こう買い手市場みたいなところですから、なかなか首を横にも振れない事情もあるだろうなと思ったりね、うーん、なかなか大変な世界だなと思って見てますけれどもね、うーん、まあ私も仕事柄あのそういう声優さんとねたまにこう打ち合わせをすることはあるんですけれども、いやーもう真面目ですよ本当に、もうドエロゲーでもよろしくお願いしますって感じでこうね本当にこう一生懸命やってくださる方がほとんどですよ。でね、まあ最近ねそれなりのフルプライス あのアダルトゲームだと、まあ大体楽曲も2曲から3曲ぐらい歌っていただくのが普通でね、うん、でそういうまあ曲をね、あのでまあ、まあ作品によってはライブまでやっちゃったりしますからね、それでね、うん、だから結構ね本人もで最近の結構なんか若い声優さん、声優なんかアダルトゲームとかがなんかこうキャリア的に全然あの、まあ、言い方悪いですが傷になると思ってないっていう方が結構増えてきた印象があってね、立派なこれも実績として自分のキャリアとして、うん、 ていう、結構そういう捉え方される女性声優さんの方いらっしゃるので、ああ時代は変わったなと思いますね。もう 今でも、ね、目に変える方多いんですけど、実際は、昔はもう絶対でしたからね。もう、だから我々の世界で墓場まで持っていかなきゃいけない話いっぱいあるんですよね。あの有名国民的アニメの演じられたあの方がみたいなのがありますからね、実際ね。そうそうそうそう。ね、お名前こそ違えどみたいなさ。結構アリスソフトさん、そんな、そういうのが多くてさ。ね、こう、ね、なんか、これ、メンバーでサザエ、
ね、よし、やめとこう。
まあまあまあ、ということでね、まあ、そういう話があるんですけれども、まあ、本当にね、そうそう、ポッチザロック面白かったっていう話です要は
すごい脱線したね。あ、それでさ、
はい、
あのもう一人だけちょっとその亡くなった方の話にちょっと話戻しちゃうんだけど、
いいですいいです。
あの柳ジョージさんが、
あーそうね、
亡くなられてるんですよ。12月3日、だから水木一郎さんが6日なので3日前に、あの柳ジョージさんも亡くなられていて、
あれ柳ジョージさんって今年でしたっけ？
あ、ごめんなさい、去年か
ですよね。
去年だ去年だ、ごめんごめんごめん、間違った
ですよね、
うん、ごめんごめんごめん、
全国の女子高生の皆さんですよ。
そうそう、全国の女子高生の皆さん、ね、
う
ん、
そうそうそう、ね、
あの方も最高でした。
柳さんの代わりはいないもんな、
うん、いないね、
できないよね、もう、そういうこうね、なんていうんですか、本当に個性派声優のなんか本当にもう代表的な方でしたよね、まあタイムボカンシリーズにはもう
だよね、
もう欠かせないね、本当に、
いやでもね、本当ね、12月入ってからでも、あの秋竹城さん亡くなってるでしょ。
そうそうそう、ね、
ね、冬はやっぱりサビーなとか、北海道しか分かんないかとかね、まああるんですけど、秋竹城さんとか佐藤蛾次郎さんとかさ、
あ、そうですよね、
あとね高見千佳さんも亡くなる、亡くなる、
そうなのよ。なんかついこの前までなんか選挙に出てた印象があったりね、
そうそうそうそう、
元気なんだなと思ってましたけども、
でほらね、先月は渡辺徹ちゃん亡くなってるじゃないですか。
そうなんですよ、ね、
だからね、本当にあのなんていうんですか、あの今まではどっちかっていうと、いや言い方悪いけど、ああじいさんばあさんだったから、まあ亡くなってもそうかなみたいな、
はいはいはい、
感じの方がやっぱ亡くなるっていうのが自分的には多かったんだけど、やっぱり自分もだんだん年いってきて、なんかね、まあ、柳さんとかずいぶんお年になってから亡くなられてるけど、
はいはい、
やっぱ70代とか、ね、高見千佳さんに至っては60歳とかで亡くなられてるんで、あとあの CCB の龍さん、
あ、そうでしたね、
もついこの間亡くなられたけど、あの方も確か60歳ぐらい
若くしてね、
で渡辺徹ちゃんも60だから61だぐらいでしょ。
う
そうすると自分との年があんまり変わらなくなってくるので、
いやーちょっと人事とも思えないですよね。
なんかね、うわーっていう気持ちがねやっぱり出てきますよね。
うん、いやわかりますよね、それはね、本当に、いや
本当に
今年はね、なんだろうな、
本当に多い、なんかね、
個人的にはね、
まあ、ちょっとね、こう残念な、こう事故で亡くなられる方もいたりとかさ、まあ そうですね、そういうのもあるんだけど、
西村京太郎さんがね今年3月に亡くなってるんですね。 あの、トラベリメッセリーで有名な方ですよね、でそれこそ今日じゃないですか、あのテレビドラマもファイナルということでね、
あ、そうです
か、高橋秀樹がね、十津川警部やって、亀さんを今は高田純次がやってんだよね、こう、あれもいくつかバージョンありますよね、こう、あれです、別の方がやってた頃もありますよね。渡瀬さんがやってたシリーズもあったでしょ、渡瀬恒彦さんがやってた十津川
警部、はいはい、
あったと思いますしね、亀さんにしたってね、ね、別の方が結構演じられたりとかね、ありましたよね。高田純次の前は誰だったかな、任の人だったかな天竺トリオの、はい、だからね、2時間サスペンスもだから人気シリーズが、十津川警部シリーズが今日で終わるし、先週でしたっけかは、 終着駅シリーズね、鶴ちゃんがやってた、あの片岡鶴太郎がねやってたシリーズもあったんですけどね、うん、あれも結局ほらね、奥さん役がね、岡井久美子さんでしたからね、うんうん、岡井さんもコロナで亡くなっちゃって、
ね、亡くなったね、
去年でしたかね、一昨年でしたか、うん、なんかその辺のこうね連作のなんかこうミステリーものが終わっていくなっていうのをねちょっとこう寂しく思ったりします、ね、結構西村京太郎はね結構一時期結構読んでたんですね、最近は全然読んでなかったんですけど、うん、トラベリーミステリーなんかね好きな時期があってねそうそうそう、だからね、あ、
いや本当になんか滝沢久美子さんも今年か、
あそうね、
今ねちょっとそういうのを出してるページを見てるんですけど、
あじゃあもういろいろと今年の、
いやなんかね寂しいなって
本当にね、うん、多いですよねそういうの ね、
ね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンも今年亡くなってるのよ、
あそうね、そうでしたそうでした、うんうんうんうん、映画ねなんだっけな、うん、いや見たな、
自分はやっぱりフィジカルのイメージが強い、
ね MTP で僕も見ましたよ、フィジカル、うん、フィジカルでしょ、あの
そうそうそうそうそう、あれ、あの歌詞を日本語に直すと結構えぐいっていう、ね、
いやそうそうそうそう、うんうん、そうなのよ、うんうんうん、いや
だからでもねいい声していらしたんですよ彼女は、
いやうん魅力的でしたよね、
本当に
ね、うん、チャーミングでね、うん、ビジュアルもすごいね、こうお綺麗な、年を重ねても綺麗な方でね、
そうそうそうそう、
うんうんうん、魅力的な方でしたよね、
うん、
そうなんですよ、うん、いや確かにこうやって見るとうん、
まあまあ毎年のことではあるんだろうけども、なんか今年は特に多いような気がするっていう、ね、
そうですね、多いようななんか気がしちゃいますよね、うん、なんかね、うん、ちょっといろいろ印象的な、
うん、
方がねお亡くなりになったなというところですかね、
うん、
経済界でいくとね、出井伸之さんとかね、
はいはいはい、ソニーのね、
ソニーの、そうそうそう、うん、やっぱりね、うん、卓抜されたね経営手腕を持っている方っていうことでね、うん、うん、やっぱソニー中高の祖とかねいろいろ評価もありましたけれども、うん、うん、いや本当にいろんな方がねお亡くなりになったような1年でしたね、
はい、
うん、はい、
まあまあまあ、締めっぽい話をばっかりしててもね、
そうですね、はい、
あれなんで、
はい、
ちょっとね自分文句を言いたいことがいくつかありましてね、
おマスターの文句を言いたいシリーズ、
はい、スマホの漫画アプリ増えすぎ問題っていうね
いや今多いよね本当に、
うん、でまあ各その例えばジャンプとかマガジンとか、うんうんうん、ね、サンデーとかっていう、うん、それぞれのアプリがあるのはもちろんのこと、
はい、
そうじゃない例えばなんかめちゃコミックとかあるじゃないですか、
結構だから系統がありますよね、こう出版社系のやつもあれば、うん、あと独立系みたいなのもあるし、
そうそうそうそう、
なんかいくつかありますよねああいう系統が。
でね、前から自分グシャキュンの中で何度か言ってるんですが、
はい、
まあ、ウェブ広告で見かけた漫画をとりあえず読んでみて面白いかどうかを検証するっていうそのマイブームがまだ続いていて
まだやってらっしゃるんですね、それ
やってるんです、
はいはいはい、
でいくつか読んでるんですが、そうするとね、どんどんスマホにインストールする漫画アプリが増えていくというそういう状況に陥りましてね、
はいはいはいはい、
もう勘弁していただきたいと、いややめりゃいいだけなんですけどそれがあってですね、でやっぱりそれぞれの漫画アプリそれぞれの特徴があって、
はい、
でまあ、よくあるのがこう広告をここで一本見ていただくと、要はその、うんうんうん、アプリ内通貨をいくらかプレゼントいたしますみたいな、はいはい、
よくあるパターンですね、うん
うん、もしくはその、広告を一本見ていただくととりあえず1話見てもいいですよみたいなね、はいはいはい、のがあって、でそうすると広告見てんだか漫画読んでんだか分かんなくなってくるっていうね
あれさひどい時はさ、なんか漫画の広告出たりしません、なんか
あるある
漫画読んでる途中に
そうそうそう
混乱するんだよな
でね まあ、それでアプリごとに当然当たり前ですけど、その当然そのアプリ内通貨っていうのはもちろん共通性なんか一切ないわけだから。
そうですよね。
それぞれのアプリで行って広告見て、また次のアプリ開いてまた広告見てるみたいなことになって、この広告今日何回目だよみたいなね。
はいはいはいはい。
で、あれ広告もどういうわけか、あれ Google あたりの仕業なのかなんか知らないんですけど、同じ広告が何度も流れるっていうね。
そうね、うんうんうん、トラッキングしてますからね。
そうそうそうそう、これさっきも見たんですけどみたいなのがあってね。そうそうそう、なんとかこうもうちょっとこうユーザーフレンドリーにならんかなみたいなね、
いや
ところがあったりするんですけど、はいはい、でそのウェブ広告もね、
うん、
あれ例えばこう30秒なら30秒間見てもらえるとまあ OK ですみたいな、はいはい、あの要はリワードを獲得しましたみたいなのが出て、
うんうんうん、
あの親切っていうか良心的なところだとそのあと何秒
で出て、
うん、でこう321はい OK ですって言ってバツマークが出てね、はい、ここ押したら、はいはい、
戻りますよ、
広告も止まりますよみたいなのがちゃんと出る広告もあれば、
はい、
あの出ないやつあんのね。
ひどいよね。
あのえこれ何秒見たらいいの、
延々と見せられてね。
そうそうそう、しかもあの×印が出ないっていうね。
いやー意地汚いよ。
いやでね、さらにあのあと何秒と、まあ、出たりとか×印出て、その×印がめっちゃちっちゃくて、
あるあるある、
あのどう考えてもこれ他のサイトにこう
誘導させよう
と飛ぶことを狙ってんだろうみたいなのがあったりとか、
あるあるある、ありますよ、うん、
あとあの×印出た後に×印を押してるのに閉じないやつあるんだよ最近は。そこからまたさらに始まるやつがありやがって、
おいおいと閉じたはずが、
ふざけんなよって本当に思うんだけど、
あれはねもうい
やーなんていうかね、その
上側も必死ですから。
いやそうなんですけど、
はい、
だからこうそこまでそのしつこいというか、その意地汚いその広告の見せ方をされると、いやこの今広告出てるやつは絶対嫌だよねみたいになってくるじゃないですか。
逆に広告に対してヘイトがたまるっていうね。
そうそうそう
そう、ありますよね。
そうそうそう、
逆効果なんじゃないかっていうね。
あ、だからエボニーは絶対やらねえぞとかなってくるじゃないですか。、ね、あ言っちゃったけど、
あれも随分出るよね本当に。
なんかね手を返しなお声ね、
いや
ね、広告と違うゲームにうんざりみたいな、あなたにこれはぴったりみたいな、うるせえよみたいな。なるじゃないあれもさ、
なんかこうね、多分業界団体としてこう、うん、モラルがもうないんですよね。だから真っ当なサービスだったら、その一応ああいうこうウェブ漫画協会みたいなものを作って、こういう悪質だったり紛らわしい誘導するような広告をやめましょうねみたいな、できると思うんですよ普通だったら業界団体としてね。でちゃんと統一的なルールでもって健全な競争をしましょうねって やっていくのがまあ普通の流れなんですけど、そういうものが全然ないから、もう何でもありみたいになってるんだよねあの世界がさ。どんどんもうね、広告が
さっきちょっと名前出しちゃったけど、
はいはいはい、
例えばエボニーだったり、
はいはいはい、
あのヒーローウォーズだったり、
はいはいはいはい、
あと何パズルサバイバル、
はいはいはいはい、
とかはなんかね最近ねまだ可愛い方だなと思えてきちゃった。
ああなるほどね、
ひでえのあるもの
あるよね。
本当に
わかりますよ、う
ん、最近 CM 増えてきたのはメメントモリかな。
ああありますね、
あれわけわかんないんだよね、うん、なんかただ時間だけこうなんか待たされるみたいな。
そうそうそうそう、
いつ罰出んだろうみたいな。
まあ
本当に
まあ
見ちゃいないっていう。
だからその辺のこうモラルなきこう、
うん、
広告えげつない広告合戦みたいなのもやっぱりこう、うん、規制が必要だと思うんですよね。
いややっぱりガイドラインの制定が待たれますな。そうそう
本当にね、
ああいうのは
ガイドライン作っていただかないと、
うんうん、
とこ本当に下手すりゃ本当にもう誤誘導誤誘導で ね、うん、昔のネットのエロ画像じゃないけど、いつまでたっても お目当てのが出てこなくて、どんどんどんどんリンク先飛ばされるみたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ああいうことが起きます
よね。バツボタンの大きさもね、その画面のサイズに比べて、何%その何パーセント以下はもうダメとかね、
そうそうそう、
何パーセント以上じゃなきゃいけないとかってもう決めてほしいよね。
そうそう、あとさ、
なんなら画面の半分くらいバツボタンでいいよ
あと画面の下に出てる広告がさ、こうスワイプするとちょっと遅れてから下に行くやつとか腹立ちますよね。画面の下にずっと広告が出てるタイプのアプリで、こう漫画を読もうとして次のスワイプするんだけど、遅れて下の方にゆっくり行くのよ、それがさ、もう一緒にお前も下にスッスッと動けよみたいなさ
あのね、いろいろあるのだから、そのカウントダウンしてて3、2、1ってなった後で、
うん、
ゼロになってから罰が出るまでにまた10秒くらいかかるやつとかさふざけんなよって思うし、
いや、
あとその3、2、1ってカウントダウンしてるとこと全然違うところですっごいちっちゃく罰出るやつとか、
そうそうそう、ね、いつまでも出てないとだなと思ったらさ、
本当に、ね、
間違い探しみたいな感じでさ、ちっちゃくあれこれ前さっき言ってなかったけどこれかみたいなさ、
そうそうそうそう、
あるよな、本当ありますね、
本当にね、まあまあまあそういうね、まあ何ですか、広告の妨害に遭いながらですよ、
はいはい、
妨害って言っちゃう妨害に遭いながらですよ、
はい、
あの最近ね、まあ、そうやってウェブ漫画をいくつか読んでるわけですけど、はいはいはい、まあまあ面白いのもありますよ、
うんうん
うん、面白いのもあるんですけど、なんとなくやっぱり、やっぱりその自分が一時期そのナロー発祥みたいなその異世界ものをちょっと読んでたっていうのもあって、広告がどちらかというとそっち側に偏重しちゃってるところがあって、
はい、
若干こうね、悪食の会を自称する小生もですね、うんう
んはい、
若干食傷気味だったわけですよ
さすがにね、
はいはいはい、でまあたまたま、この間テレビを夜ポチッとつけたら、あのスパイファミリーやってまして、
ああスパイファミリーね、はいはい、
うん、ああそうか、そう、まあ、スパイファミリーってこういう話なんだと思って、
うんうんうん、
ちょうどあのジャンプラ自分もインストールしてるんで、
はいはいはい、原作も
で、まあ、自分はジャンプラをインストールしたきっかけはやっぱりそのウェブ広告の出てたなんだっけ、
うんうんうんうん、
恋人以上友人未満
かな、 ありますね、はい、
であるじゃないですか、はいはいはい、女の子と男性と の、 その、
うんうんうん、
なかなか甘酸っぱい話なんですけど、でも二人ともあの元は AV やってて、
そうそうそう、
もうガチガチにやり合った仲っていう、まあまあいいんですけどそれも面白いんですけど、まあ、それでジャンプラ入れてたん で、 でたまたまあの全話無料なのね、
はいはい、
あの初回、うんうん、1回見るのには全話1話から 最新まで全部無料で見れますよっていうのがジャンプラあって、
はいはいはい、
スパイファミリーがそれだったんで、
お
読んだんですよ、
お一気に
スパイファミリー、
はいはいはい、
まあ一気にっていうか、まあ、読んだんです、
うんうん、
でね、やっぱりジャンプブランドってすごいね
いやジャンプはね、やっぱ頭抜けてるんですよ、うんうんうん、
やっぱりその設定もそうだし、
うんうんうん、
その話の展開もそうだし、
はいはいはい、
なんていうの、そのこう、あ、そうそう、そこつっついてくれると読者気持ちいいっていうところを、うんうん、きっちりつっついてくれるし、やきもきさせてくれるし、
はい、
でやっぱ安定感あるのよね、
うんうん、ありますよ、うん、
だからやれどっかのサラリーマンがトラックに引かれて異世界に飛ばされて女神に会ってみたいな、ああいうのそういうのばっかりずっと読んでたんで、あのどれだけあこう安心感があるかっていうね。
いやいやいや本当ですよね、
うん。また絵もお上手なんですよ。
うんうん、
作家さんが
綺麗だと思います。
だからまあやっぱりさすがジャンプだなっていうのもある。まあそういうところも含めてさすがジャンプのブランドは違うなって正直ちょっと。痛感させられたというか、
スパイファミリーはまさかのマイナンバーとコラボっていうね、こうどういうチョイスしてんだと思いましたけどね、
うん、
一番コラボしちゃいけないところとコラボしてんじゃないかっていうね抜かれんじゃん、うん、個人情報みたいなさ、ちょでもあの冗談はさておき、まあ、うんうん、ね、今やってるチェーンソーマンも今派遣アニメって言われてますけど、やっぱジャンプですよやっぱり、
うんうんうん、
でね、 ジャンプはね、なんかいろいろあるんですけど、うん、編集者が優秀なんですよね。編集が。
やっぱりそうだと思う。
うん。
う
ん、で、かなり、突っ込むらしいです。だから、ここはこうした方がいい、ああした方がいいっていう。で、ジャンプはやっぱね、海線山線の編集者がいっぱいいるところなので、
本当に。だって鳥島さんいたとこでしょ？
そうそうそう。まあ今もいますけどね。そうそうそうそう。マシリトがね、ドクターマシリトが仕切ってましたから、かつて。
うん、
そうそうそうそう。だからね、やっぱりもう本当にこう、ね、海線山線の漫画読みがいっぱいいるんですよ、あそこは。
うんうん、
だから、やっぱジャンプでやっぱ結果出せたらもう鉄板なんですよね。絶対どこに出しても売れる、面白いっていうね。うん、アニメにしたって面白いし。うん、っていう、本当、だから、ここに来てなんかそういう、もともとやっぱジャンプのブランドっていうのはこうね、それこそ、紙媒体の雑誌として、まあ、最盛期には600万部売れたとかっていうもうお化け雑誌だったわけですよ、うんうんうん、だけども今そういう紙の漫画雑誌ってもどんどんどんどん右肩下がりでね、まあ、うん、漫画雑誌に限らずですけれども、うんうん、だから正直そのジャンプのブランド力みたいなのを紙の部数で比較することはもうできなくなってきてるわけですよ、うん、ジャンプにしたってそこの部数の売り上げだけ見てたら勝つの勢いは当然ないわけだし、うんうんうん、でも他のねサンデーやマガジンも同じように下がってるから、うんうんうん、まあそこでなんかどうこうって言われることはないんですけれども、
うん、
逆にこの本当ウェブ漫画全盛になってきて、さっき、うん、もう本当だからある種もう玉石混交なわけじゃないですか、一つのこう媒体の中で本当にね、なんていうんですか、そういう編集者に叩かれ磨かれてきたような作品もあれば、割と本当になんかアマチュア感覚でポッと出してポッと上がってるみたいな漫画が同じ土俵で戦ってたりするわけですよね、プラットフォームとしては、うん、なおのこと、なおのことやっぱりそういうジャンプで掲載されている実績がある漫画のクオリティの高さよっていうね、うんう
ん、いや本当にね、
うんうんうん、ありますよ本当に。だから編集さんともう顔を突き合わせて、ああしましょうこうしましょうってやっぱり揉んでるんだろうなってね、こう、うん、分かりますよね、うん、
いやだからそのいや逆にそのジャンプがゆえに、うんうん、そのおそらく先の展開ってこうなるんだろうなっていうのが若干読めちゃったりするところも、
あ、はいはいはいはい、
まあないことはないんです、うんうんうん、例えばスパイファミリーにしたって、
はいはいはい、やってることは結構王道なシナリオですから、ね、
うん、だからこう、何ですか、あれもエッセンスとしては、あの何でしたっけ、ミスター&ミセスなんとかって ありましたよね、はいはい、映画が、
はいはいはいはい、
ブラピとアンジーだっけ、
ですね、はいはいはい、
あの二人が結婚する、
うん
う
ん、
きっかけになった映画とかが
ありました、
ね、もしかしたらエッセンスなのかなとかちょっと思ったりするんですけど、まあまあそれはいいとして、
うん、
まあ予定されてる未来としては絶対あの夫婦の二人がどこかで、うんうん、要は戦わなければいけないっていうその
はい、
シチュエーションが来るわけでしょ、どっかできっとね、まあ、まあま
あそういうことですよね、う
ん、でまあそれを乗り越えてきっとまあおそらくは大団円になって終わるんだろうなとは期待はするんだけれども、まあでもやっぱりそういうのって読んでる側もね期待しちゃうよね、
そうそうそうそう、
うん、
うんうん、だと思いますよ、
やっぱりね、こうひねくれたオタクの端くれとしてね、うんうん、そのジャンプ連載の漫画面白いっていうよりは、
うん、
誰も知らねえようなね、売ってんだか売ってないんだか分かんないようなコミックに連載されてるこの漫画が面白いんだよっていうのをね
いや分かりますよ、
声高に言えりゃそれはそれでいいんですけど、やっぱりね、いや久しぶりに、うん、スパイファミリー読んでみて、あやっぱジャンプってすげえなってやっぱり思わされましたよね、うんうん、
やっぱりね、
だからねそれはやっぱ、うん、ひねくれてないです、やっぱ認めなきゃいけないと思った、
うんうんうんうん、
いやいやもちろんね、例えばダンダダンとか面白いのあるんでね、はいはいはい、分かってましたけど、
うん、
でもやっぱりなんか改めて読んでみて、あーなんだろうこの安心感って思いながら、
なんていうんですかね、こうコメディとシリアスのバランスみたいなものって絶妙なのよね、うん、スパイファミリーもそうなんですけど、
うん、
結構設定だけ見たら結構重い話になりそうじゃないですか、正直
そうそうそうそう、
うん、だけど適度にこうコメディが入ってるから、
うん、
あんまりそういう後ろ暗さとか重さみたいなのを感じさせないようになってて、うんうん、よくできてるなと思うんですよ、
でやっぱアーニャっていうキャラクターがすごい効いてる、
あそうそうそう絶妙ですよね、 わかります、わかります。
で、あのその超能力が使えて、その人の心が読むことができるんだけど、本人はポンコツっていう、
そうそうそうそうそう、
ところがね、やっぱすごく効いてて、
うんうん、そうなんだよね、うん、うん、ちょっとだからね、令和のサイボーグ009っぽいところもあるなと思うんですよ、正直言って異能者集団じゃないですか、言ってみれば。
まあ確かにね、
うんうんうん、だからで なんかそういうちょっとね、サイボーグ009だなと思って僕は読んでるんですよ、うん、うんうん、でただやっぱりこの令和のこう一つやっぱこう演出というかね、うん、そういうこう隙があるキャラクターとして、アンヤ特にそうですけども、うんうん、そういうこう隙があって、ちょっとこうドジッコ的なこうね、うん、ものがあってさ、そうそうそうそう、ただね、それもよくよく考えると結構深かったりするのよね。結局彼女はまともな多分教育を受けたことはないキャラクターで、うんうんですから、うんうん、ああいう風になってるのって、なんかちょっとそういう背景を考えるとちょっとね、こう重い部分もあるんだけれど、うんうんうん、あんまりでもそういうのをこうフューチャーしないから、うんうんうん、あくまでこう演出してその可愛らしいものにはなってるんだけれどもね、
いや、やっぱりね、こう妥協の産物としてその生まれたその疑似的な家族っていうのがね、
うんうんうん、
やっぱりだんだんその本当の家族としての絆みたいなのが生まれて、その結びつきが強まっていくっていうのは、まあ王道っちゃ王道なんだけど、王道っちゃ
王道なんですよ、そうそうそう、
でもやっぱ安心感あるよね、
うん、そうなんですよ、
ね、
うん、
で変なその変な、いや こんな言い方よくないんだけど、変なナローとかでそれをやってるんじゃなくて、ああいうジャンプっていう舞台の中できっちりやってるっていうのがやっぱりね、
そうそうそうそう、
うん、
やっぱジャンプってこうの、なんていうんですかね、すごい競争の激しい世界なんですよね、うん、特にジャンププラスなんて本当にしょっちゅう作品入れ替わってますから、うんうんうん、でジャンプラも最初の頃は結構作品によってクオリティばらつきあったんですよ、正直、うん、これはみたいな、本当にただのドエロみたいなものが載ってたりとか、
うんうんうん、
おいおいみたいな多かったんですけど、もうだんだんこう洗練されてきて、ジャンプラも本当にもうどの作品も水準以上の作品が上がってますから、その中でやっぱ覇権取った漫画ですから間違いないんですよ、スパイファミリーは。そう考えれば、
うん、
うん、上手だと思います、本当に。
もしかして週末のハーレムのことを言ったのかな。
そんなことないです、まあ、まあいいや、いやいやいやいや
まあいいや、
ジャンプラって確かに初期は本当ドエロな、もうエロ、
ドエロだったよね、
うん、ドエロだったんですよ、
知ってますよそれは、
うんうん、ね、普通におっぱいも出てたし、ジャンプラだから、うん、ジャンプラだからって言い方も変ですけど、そうそうそうそう、うん、うん、だけどね、今ほらもう閲覧数が分かるようになってるから、すんごい競争なのよね、だから生き馬の目を抜くような、で多分電子漫画のジャンルでもうジャンププラスって多分トップランナーですから、うんうん、あそこでやっぱ勝ち上がってくるっていうのはもう相当なもんですよ、やっぱりね、うん、うんうん、だと思いますね、はい、いや僕もスパイファミリーは、はい、あ僕は
読んでますか、
え、うん、読んでます、うん、アニメも、うん、はい、見てましたけどね、
いや、うん、その一方でですよ、もうちょっと怒っていいですか、
あ、もうちょっと怒りたい、
もうちょっと怒っていいですか、
どうぞどうぞ、
まあ、そうやってね、まあ、アプリが増えていく問題っていう中の一つに、あのサイコミっていうのもあって、
あ、サイゲームス、サイゲーがやってるやつ
ですね、はい、サイコミっていうのがあってですよ、うん、でそれもまあ入れたく、正直入れたくなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、入れたんですよ、
入れた、はい、
入れたんですよ、で今サイコミで読んでるのは、うん、まあ、アイマスのシンデレラガールズのアフター20っていう、
はいはいはいはい、
要は20歳以上のそのあのデレマスの世界のアイドルの皆さんが、うんうんうん、まあ、酒かっくらってうまいもの食ってっていう話なんです、うん、
ちょっと大人の皆様がね、
うん、そうそうそうそう、うんうんうん、でこれが、まあ、前に一度愚者級で話をしてるんですけど、はい、普通に紙の単行本として出てたんですけど、
うん、
途中からなんか出版社さんかなんかとおかしなことになって、
うんうんうんうん、
単行本が普通の本屋に並ばなくなったっていう話を一度したかと思います。
しましたね、はい、
で自分は1巻2巻すごいこの作品気に入ってて1巻2巻は買ってたんですよ。
あ、もうリアルで持ってらっしゃる。
リアルで持ってるんです、
はい、
ところが3巻が手に入らなくてで、あとあとよくよくその調べてみると、その辺からどうやらその出版の形態がおかしくなったらしくって、
うんうんうん、
でですよ、
そう、
でもうしゃあないと、
はい、
でもやっぱり うん、読みたいなっていうのもあって、で最近そのいろいろアプリを入れてっていうのもやってるので、じゃあいいやサイコミも入れてやれと思ってサイコミも入れて、
はい、
まあ遅ればせながらまたその3巻より先の話を追いかけてるわけですよ今。それこそ 1日1話無料で1話ずつ読んでるわけですよ。
はいはいはいはいは
い、おいでね、
コツコツコツコツ、ね、
そしたら、うん、そしたらそのたまたまそのサイコミのニュースが入ってきて、
はいはいはい、
そのまさに読んでるそのアフター20の単行本が出ますと、
うんうんうん、
でその出方がおかしくて、
はい、
で9巻10巻、まあ、あの自分読んでなかった時間があるんでその巻が進んじゃってるのは仕方ないにしても、
はいはいはい、
その9巻10巻11巻12巻13巻14巻っていうのが、これから毎月1冊ずつ出ますっていう、はい、3月かな、3月から1冊ずつ出ますっていう、
はいはいはい、
で、あの12月の27ですからもう始まってるんですけど受注開始ってなってるんですよね。
受注生産
だね、ふざけんなよって思うんですよ本当に。
はいはいはいはいはい、
あの出すなら出す、出さないなら出さない、はっきりしろよって思うんですよね。
まあリスクを取りたくないんでしょうね。
あ、
うん、
いやか、だからあの紙のいや単に予約して買えばいいんですよ。でも自分はもうその3巻から、だから何巻ですか、うんうんうん、3巻から8巻までは手に入らないので、
はいはいはい、
だからそんな中途半端なこともうしませんよ僕は。だからもう9巻以降も買いませんけど、
はいはい、
だから読むとしたらそのサイコミでしょうがないんで読むっていう形を選択するしかないんだけど、こういうねその1回その、うん、なんて言うんですか、その1回そのたまたまその機会を失ってしまうとその後も永遠にその単行本は手に入りませんっていうのは、
うん、
出版としてどうなの。いやそれは電子があるからいいだろって話じゃねえだろって思うんです
よ。いやだからもともとザイゲームスは出版社じゃないから、うん、その辺のこうあの紙媒体に対する読者の思いみたいなものを正直多分持ってないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ、
う
ん、その
話は。だからてめえのサイト潰れた時にこの作品のことどうしてくれんねんっていうのがあるんです。
そうそうそ
う、
責任をね、
そう
だからどういう契約になってるか分かんないけど、その時にちゃんと、ね、作家さんがその電子データを引き上げてよその出版社さんでちゃんと出せるようにしてればいいですけど、
うん
ね、してなかったとするならもう永遠にこの作品はある意味こう新しい読者を獲得することができなくなってしまうわけじゃないですか、
うん、そうそうそう、
うんうん、それはちょっとねっていう、ね、
だからね本当ね、でこの出し方ですよ、
うん、
なんでその9、10、11、12、13、14っていうのをそのこれまで全然出さなかったやつを、うんうんうん、じゃあ毎月1巻ずつ出しますっていうのをやるのっていう、
いやだから
ういう何を考えてるか本当に分かんな い, い, やい
やだからそういう部分もだから出版にルーツを持たない会社のやり方ですよ、うん、それははっきり言って、うんうん、
とね、
そう
そう、あの本当ふざけんなよって思います。
いやなんかねそういうとこって大体トラブルのよね。あのスクエニだって、まあ、出版部門ちょっとトラブったじゃないですか、あの、
うんうんうん、
前に散々ぐしゃきゅうで喋りましたけど、
うん、
そういうこうねもともと出版からスタートしない会社が出版事業やるのは大いに結構なんだけれども、うん、ちゃんとそのなんていうかな、そういうものに対する情熱とか思いを持ってる人がスタッフにいないと、うん、とんでもないことになるんですね、うん、こういうその話にしたってはっきり言って本屋さんは私みたいに書店やってきた人間からしても腹立たしい話だし、何考えてんだっていうことなんですよね、うんうんうん、だからそういうさこう、ね、世の中でこう書棚にさ綺麗にこう一巻からこうさ揃えてね、
そうそうそうそう、
こうね見て楽しむっていうのも立派な、それも一つの本読みの楽しみなわけですよ。僕だってやってますよ、
う
ん、そういうのね、お気に入りの作品を一巻から順番に並べてとか、お気に入りの小説を一巻から並べてみたいなさ、
うん、
ねえ、やっぱそれをこうね、眺めるっていうのも一つこう本を買い集めるものの楽しみなわけですよ、
うん、
読めりゃいいだろうじゃねえんだっていうね、うんうんうん、うん、そこの思いが分かんないんだろうな。
だから取扱店舗にしたってさ、今その、うんうん、アイマスのね、うん、やつ見てますけど、サイストア、 はいはい、アニメイト、ゲーマーズ、初戦、トラの穴、メロン、うん、でこれ何ですか、ワンダーグーですか、よくわかりませんけど、
いやだから都立に通さないでしょ多分、だから
一般、そうそうそう、一般の書店これしかなくって、うん、これしかなくって、で上記の店舗以外での取り扱い予定は現状ございません、
はいはいはい、
本商品の再販予定は現状ございません、うん、購入を希望される方は上記いずれかの店舗で必ず事前予約をお願いいたしますって、だからこれリスク取りたくないってことでしょ、
そう、リスク取りたくないんですよ、だから要は在庫抱えたくないってことですよ、ぶどまりゼロに、あのぶどまりゼロにしたいってことですから、うんうん、それはあの出版物じゃないんです、それは、
いやこれさ、例えば仮にですよ、うん、
ええ、
予約しました、買いました、ホクホクで家に帰って読みました、その単行本例えば楽帳ありました、乱帳でしたってなったら、
うん、
取り替えてもらえんのこれ、
いやさすがにそこは取り替えてくれるんじゃないですか、い
や場合によっていやもうありませんって言われない、
いやいやそれはさすがに最低限のモラルとしてそれはあかんでしょ、いくつか多分バッグの在庫は持ってるはずですよさすがにね、うん、いくらい
だからさ、ね、こういうことされるとそういうとこも心配になる
わけ、いやいやわかりますよ、だからね、うん、だから結局さ、
ほんとふざけんなよ、
だから新規の出会いなんていらねえと思ってるわけでしょ、要は、
そうそうそう、
ね、要は本屋さんに並んでて、あこんな本あるんだってこうパッと手に取って、あ面白そうだから買ってみようっていう新たな、うん、新たな読者との出会いの場をそもそもシャットアウトしてる売り方、うん、
だから再コミ読めばいいでしょってことでしょ、
うん、そうそうそうそう、
ふざ、本当ふざけんなよって思うんだよね、
それだから出版物じゃないのよだからそれは僕の定義から言わせれば、うんうんうん、出版物っていうのは広くそういう新規の読者も含めて交流の機会が一応周りなりにも担保されているものこそが出版物でありね、うん、そうそうそう、うん、でそうやって世に広めて広める、ね、と読者の方に手に取っていただく機会を一応ちゃんと お約束するというのが出版物の、まあまあ、大事前提なんですよ、ね、うん、だからまあまあいろいろ問題はあるけど東販一般みたいな会社が間に挟まってて、うん、そうそうそう、ね、そういうところがちゃんとこう配本してくれてっていうことでやるわけですよ、だからあのこの今回のその再現の売り方っていうのは、まあ、書店の人間は誰も多分あの出版物だとはみなしてないと思いますよ、そういうやり方はね、うんうん、で確かに最近のコミックって本当に売れないから紙のやつは、そういう予約購入で特典をいろいろつけたりするものって確かにある結構あるんですよ、ありますよね、こうグッズとかいろいろセットになってるで、うんうん、必ず予約してください、でもそういうのって大抵はちゃんと普通の単行本も出るのよね、あくまで特装版限定版っていう形で漫画プラスアルファのものがあるけどそっちは予約してねって、これは全然わかるんだ、ちゃんと普通のものも出すからね大抵のものは、うん、だけどこの今回で再現の売り方はそうじゃないですからね、今聞いてるとね、うん、うん、それはもはやね出版物ではないし、少なくとも頑張って漫画描かれてる方にとってみても決して幸せなことではないと思うんです、うん、
いやだからねこんな中途半端なその出版っていうことをやるんだったら、
うんうんうん、
本当はあの電子に引っ込んでろって思います、
もうね 100% 電子に引っ込んでろって話なんですよ、
う
ん、
だからそうそうそうそう、
中途半端に出すなよって、
だからそう中途半端に紙に色気を出すなよって、
そうそうそうそうなんですよ、うん、だからそういうやつらに限ってさ、いや私たちは紙に対して特別な思いを持ってますから、やつもふざけんなって話なんですよ、いや最低限の責任果たしてないじゃんっていうことだからね、それはうんうんうんうん、だからダメこれは
本当にね、
こんなことしてたらダメになるよ本当に、うん、もうい
や絶対さ、だから何それこそさっきスパイファミリーの話もしましたけど、
はい、
まあね、例えばアニメやってます、例えばアニメ途中から見ました、気になって、
うん、
ちょっと読んでみました、あ面白い単行本で欲しい、じゃあ本屋さん行こうったら買えるわけじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
でも例えばこのアフター20とかってそれができないのよ、
そうなんですよね、
うん、だからそれに対していやその電子で揃えればっていう、
うん、
だけであればまだね、
うん、
じゃあしょうがない電子で読むかってなるけど、うん、なんかその中途半端に紙出してますでも再販はしませんみたいになると、
ね、
人にも進めづらいしさ、
そうですよね、うんうん、うん、本当中途半端なことをやりますよね、
うん、だから例えばね、いや これがいいことかどうかはあれなんだけど、例えば単行本ワンセットをさちょっと、ね、読んでみっつって人に貸して そいつを沼に落とすとかそういうこともできないわけじゃない、
そうですね、うんうん、本 当に
本当にだからね、いやもうちょっと考えてみちゃくれませんかねって、お金あんでしょここの会社本当に
ね、いやおっしゃる通りですよ本当にね、
と思いますけどね。
何なんですかね、ちょっとだからその出版物っていうのは僕常に言ってますけど、
うん、
やっぱ責任が伴うんですね、その必ずそう出す上では、うん、でそういうリスクもある程度、在庫抱える返品制度再販制度のもとでやりますから、だけど、うん、それっていうのは全国どの場所にいても一応同じクオリティのものが同じ値段で買えるっていう、
うんうんうん、
まあ、ことをこう担保してるわけですよ、うん
うん、
数少ないもうあれです、再販制度。昔は化粧品とか CD もそうでしたけど、みんなあれは、ね、外れてしまってもう自由価格競争になってしまったけれども、
うん、
ただ一つ書籍と雑誌に関して言えばそれがまだ約束されてるんですよ。それなんでかって言ったら、うん、やっぱりそれ国民の教養とか知識に資するものに関してはそれ地域差あってはいけないよっていう、まあ、一応そういう、こう思想がある上での話ですから、
うんうん、
ね、僕漫画とかにしたってそうだと思うんですよやっぱり、うんうん、普通に流通コストで考えたら多分北海道で買うより東京で買った方が3分の1から4分の1の値段で買えるわけですよ、言ってみれば普通に考えればね、
うんうん
うんうん、だけどそうしないのは、まあ、あのやっぱりそういうものはどこにいても基本的に同じ費用負担でもってあの資するべき、購入できるような機会を用意するべきっていうことでやってるわけだから、
うん、
そういうやっぱりこう思想、流通にそういう思想がまだ色濃く残っている数少ない商品の一つなんですよ出版物っていうのは、
うん
うん、だからその今マスターから聞いたその再現の、ね、売り方っていうのはもう全然だからそういう定義で言えば出版物にはならないし、だからね、まあ、契約上そうなってるの文句も言えないのかもしれないけど、作者さんにとってみるとちょっとかわいそうな話ですよね、
うん、
やっぱりね作家としてそうやって漫画を描いてるんであれば書店でパッと手に取ってもらって買ってもらうっていうのはさ、
うん、
やっぱ夢見る世界じゃないですか、
うんうん、
それがねなんだか希望した人だけうんぬんっていうのはさ、うん、どうなのっていう
でさ、電子でいいじゃんっていう話にもなかなかならないのよ、
うん、
っていうのは、うん、その例えばそれぞれの人が持ってる端末って、
うんうんうん、
当然ですけど大きさも違えば
バラバラですからね、
そう、
うん、
だからね、国民みんなが iPad 持ってるわけじゃねえんだって話なんですよ
本当にね、
本当に、うん、自分みたくね、ある程度そのもう年がいってるおっさんになるとだよ、
はい、
そのスマホで漫画を表示してその漫画のセリフを読むためには、うん、かけてるメガネを一回外さなきゃいけなかったそれ
まあまあそうですよね、う
ん、まあそれはあの、ね、いいとしても、
はい、
あのやっぱりその本であれば、
うん、
まさしくあの皆さん同じ半径のね、
うん、
同じ大きさの同じ本を手に入れれば読むことができるけれども、でもデジタルってそうじゃなくって、その人の端末によってこその見え方とか、
うん、
その見せ方とかってやっぱりその左右されちゃう。
そうですね、
でそれってやっぱりそのだからほら何最近はその縦読みの漫画が増えてるっていうのもあるけれども、
はいはいはい、
それがじゃあ果たしてその漫画っていうものの表現に対して正直今のところプラスには働いてないよなっていうところもあってさ、
そうかもね、
うんうん、だからね、うーん、デジタルはまだまだ未成熟だと思うんです。
いや、さっきの広告の話じゃないにしろ、もっともっとね、うん、ガイドラインが必要なんですよ。その、うん、あまりにも今アモラルな状態になっていて、
うん、
うーん、で本当に玉石混交で、そう一部の品のない広告表示のせいで正直そういう電子コミック業界自体の評判を下げちゃってる要因になってると思うんですよ、
うん、
うんうんうん、だからやっぱり電子の出版の世界においてもね、あのリアルの出版物と同じまでの思想性を求めると求めようとは言わないけど、やっぱりちゃんとそういう業界のそういうルールを作ってガイドラインを作って、ね、広く読みやすい環境をやっぱ提供しようよ、ちゃんとルール作ってってやらないと、
うんうん、
これ以上の発展はもしかしたらないかもしれませんよ、電子コミック市場にしたってね、
うん
うんうんうん、 やらなきゃダメですよ、そこは。だからその今回の再現の売り出し方も正直、うんうん、紙に踏み出す、ちゃんと踏み出すんだったらちゃんと覚悟持ってやらないとダサいことになりますよっていう、ね、うん、今回やってること実際本当ダサいと思うので、
うんうんうん、あとはやっぱりその特にその今自分もそうだけれども、あのアプリで読むやつってやっぱり無料っていうのが餌になってるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、はいはい、
うん、で、あのジャンプラなんかはね太っ腹でその1回は無料で見れるよっていうのもあるんだけど、うん、はい、あの大体のアプリだとその無料で見れる分と、いやここから先はもう無料じゃ見せませんっていうのが混在してたりとか、でそれもあの最新のやつはちょっと無料で見るのは待ってね、
うんうん、
例えば週2週落ち、ね、2週落ち3週落ちになったらじゃあその分は無料で開放しますよってやってるところもあれば、
はいはいはいはい、
もういやあの例えば完結してる話で例えば全100話のやつ、
うん、
あの89話までは無料で見せるけどあとの残りの10話は絶対見せませんとかね、
はいはいはいはい、
やってるところもあったりするわけじゃん、
うんうんうん、
だからやっぱそういうところもじゃ あのもちろん全部を無料で見せろって言ってるわけじゃなくて、そのどういうシチュエーションになったら我々は実際にお金を払ってその話を見なきゃいけないのかっていうものも、
うん、
そのアプリによってまちまちっていうのがあるのでそれってやっぱり消費者としては、
はいはい、
あの混乱のもとなので、
うんうんうん、
何かそのやっぱりね、まあ、そこがまたそのサイトのまあ、強みだったりとかセールスポイントだったりするっていうところもあるから難しいかもしれないけれども、
うん、
あのやっぱりこういうシチュエーションになったらやっぱり見る側の人はあのお金を払わなきゃいけないんですよっていうことに対するそのルール作りとその社会的なそのなんていうのコンセンサスっていうかそういうものがやっぱこれから取れていかないと、
そうですね、
なんかいつまでたってもあのいわゆる漫画村みたいなああいうものっていうのはきっとなくならないんだろうなみたいなものはね正直ちょっと思ったりもする。
いやだから正直今のその、うん、まあ、アプリ乱立って話もそうなんですけど、
うん、
使いづらいんですよ基本的にどこも、うん、
そうね、
うん、で使いづらくてそこもある程度ちゃんとこう統一感があってなんかねこうじゃないとなんか本当に業界全体のイメージが良くならないなっていうことを思ってましてね、うんうん、だからその辺ちゃんとこん、ね、まあ、アプリがこんだけ乱立してるのも言ってみれば、うん、そういう、こうガイドラインがないがゆえっていうところもあると思うんですよ。じゃないと、うん、結局そういうガイドラインがあると一定の水準に満たないねそういうサービスはダメだよってことになれば、うん、そういうアプリは自然に落ちていくわけだから、うんね、こうそうすると一定の水準の使いやすさがある程度担保されたアプリがのみが残っていく形になると思うんだけど、うん、今全くそういうのがないから本当にこう業績混交で、うん、もう本当にもう読みづらくてこうなんだこれ3ページに1ページ広告挟まってんじゃねえかみたいなさ、うん、もう全然話が入ってこないようなやつもあるからね実際ね、
うん、あるある、
うんうんうん、何のストーリーだっけみたいなさ、うん、本当話の流れぶった切るような広告で興ざめするようなものまで含めてねもう全然、うん、だから本来そういうのってふるいにかけられなきゃいけないはずなんだよ、うんうんうんうん、ないんですもんねそこが、うん、だからねそれこそだからジャンプラみたいなところがちょっとこうそういう他のねそういうサービス会社に声をかけて何かこう作ればいいんですよね、うん、そういう一つこれから電子漫画をもっともっとあのユーザーに優しく、うん、幅広く読んでもらうようにちょっといろいろルール作りしませんかってこう声かけてさ、
うんうん、
ちゃんとあとはやっぱりこう漫画を提供されているこう漫画家さんにもちゃんと利益が還元できる仕組みをねきちんとやっぱりねルール作んないと今なんか全然その辺もねなんかルールがないみたいだから、うんうん、だからその辺もねもうちょっと大手の出版社系のサイトさんあたりから声をかけてなんか作ってほしいなと思いますね。
あとはあのポイントの融通させてほしいよね。ポイントっていうかそのサイト内通貨の融通、まあ、
そうですね。
本当はその共通の通貨になってれば一番いいんだけど、
うん、
例えば全部 Google ポイントでいけるとかね、
はいはいはいはい、
でいければいいんだろうけどなんかねその辺もうちょっと いやそこで儲けてるっていうのがあるからさ、分かるんだけど、
う
ん、
一番ねこうね、うん、肝の部分なんでしょうから、うん、うん、そこにしてもね、でもちょっとね、なんかこう、うん、だからもうなんかね、もう少しこう業界全体としてこう盛り上げていこうみたいな流れになんないかなと思いますね。こう、うん、今はもうそれぞれが勝手にこうねバチバチやり合ってる状態ですからあれなんですけど、うん、もうちょっともうなんか電子漫画業界全体としてもうちょっとユーザビリティ上げませんかとか、ちょっとモラルなき広告についてはちょっとガイドラインをきちんと設けてね、あまりもちょっとえげつないのやめましょうねみたいなさ、そういう流れにしてほしいなと思いますね。
うん、
まあね、本当に、マスターの怒りということで
またケチくせえこと言ってんなって思われてると思いますけどね。いやいやいや、
まあまあまあ、そんな、はい、一方ででも何ですか、イブニングはなんか休刊するみたいですけどね、なんか漫画関連の話題でいくとね。
あ、そうなの？
うん、イブニング休刊になっちゃうんですよ。ま
あ、そうですか、イブニングね。
そうなんですよね。大体こうね、クラッシャー・ジョーが載ってる漫画って休刊になるっていう伝説があるんですけど。
え、クラッシャーってそういう意味だったの？
そうそうそうそう。クラッシャー・ジョーのクラッシャーは掲載誌クラッシャーですからね。
そういう意味だったの？
で、そうそう。一部のクラッシャー・ジョーオタクがですね、またクラッシャー・ジョーがやらかしたっていうことで、ちょっと話題にはなってますけどね。今、クラッシャー・ジョーリバースっていうのがね、はい、はい、一応イブニング掲載になってまして。
うわー、やったなー。
何詞変わったのかな、クラッシャー中。僕が知ってる限りの3詞か4詞渡り歩いてんじゃないかっていう気がしますけど、まあまあまあまあね。
そうですか。
いやいやいや、まあだから紙媒体は大変ですよね、本当にね。
まあまあまあ大変なのは分かりますけどね。
維持していくのはね大変なんですけれど、
いやだからこそね、紙媒体でその漫画とかを出版されてるところにはやっぱ敬意を払わなきゃいかんと思いますよ。
いや本当なんですよ、うん、正直多分ね、もう電子の売り上げで紙の赤字を補填してるっていうのは正直なところだと思いますよ、結構、うんうん、でもやっぱり出し続けるっていう一つそこにはね矜持がある上での話かなとは思いますのでね、うん、うんうんうんうん、だからねそう考えるとどうでしょうかというねところですよね。
まあ再込みは許さんってことで、
まあそういうことですか。
単純にね、自分がその3巻以降買い逃した恨みだけで言ってますけどね。お前がちゃんとチェックして買っときゃよかったじゃんっていう、ただそんだけの話で、はいって言って終わりなんですけど。
確か
に、ね、でもそれってどうなのって話ですよね。
はいはいはい、はい、まあ分かりますね。はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ということでじゃあ置き手紙紹介していきましょうかね、
はい、あれ今日は置き手紙っていかないんですか、
置き手紙。
はい、行きましょう。
はい、5つ目、リンハナさんからいただいております。ありがとうございます。題名は水星の魔女についてということですね、
はいはい、
いつも楽しく聞かせていただいております。表記の件、我が家では1話からなろうっぽいなと話しております。お姫様と婚約、過去決闘に負けたら婚約破棄、あとはやたらと展開が早いとこ。お二人のガンダム世界ってだけで説明を省略するというお話を聞き、これはやっぱりナローだと思いました。ナロー小説でもスキルやレベル、ギルド、聖女、悪役霊女などのキーワードで、あとは読者で勝手に保管して読むみたいな感じになってますし、家族や委員会から追放されキャンプしてるお兄ちゃんが実はすごい能力の持ち主で家族にざまわする展開があれば完璧だと思います。読みにくかったらすみません、これからも更新楽しみにしておりますといただいております。ありがとうございます。
いやでもナローはあれじゃないですか、その作品によるんじゃない、結構そのスキルとかレベルとかっていうところものすごく細かくその説明したり、そこの考察を重ねたりっていう作品もあるので、
だからまあ確かに水星の魔女の話をした時に、うん、その辺の説明を省けるメリットはあるよねっていう話をした記憶はあるので、うんうんうんうん、そこは確かにその通りなんですけど、確か一方でまあ、うん、ある逆に言えばそこがある種ナロー小説の肝でもあるからはね、だからそこをもすごく丁寧に説明するっていうのもまあ分かるんですよ、
はい、うんうんうん、まあまあまあね、あの
水星の魔
女、三原さんのおっしゃってることは分かります、
分かります、はい、分かります、それもね、うん、佳境に入ってまいりましたね、こう、まあ、確かにだから展開は早いんですよ水星の魔女、まあ前回か、水星の魔女について語った時はまだ4話か5話ぐらいまでだったんですけど、はいはいはい、もういよいよクライマックスですからね。
あれさ、
どうすんだろう。
あのタヌキちゃんってさ、
はいはいはいはい、
本当の娘なの？
いやだからさ、うん、その辺も含めてさ、
なんか怪しくなってきたと思うね。
いや逆にプロローグで うん、丁寧に説明してるからこそ怪しいっていうのもあるのよね、逆に、ね、
そうそうそう、
うんうんうんうん、でほら眉毛なんかすっかりお父ちゃんのはそれじゃないですか。だからもうすっかり実施だと思わせておいてみたいな話でしょ要は、
うん、
はいはいはいはい、うんうんうん、まあありえなくはないかな、うん、
ただちょっとあの お嫁さん出れるの早かったね
もうちょっとね
マッハで出れたね、
うん、もうちょっとツンツンしててほしかったですね、うん、個人的にはまあでも
出れたと思ったら行き別れてあやっぱりっていうお約束展開でした。そうそうそう
お約束展開なんですよ、はい、まあまあな、ねね、だからそういう本当になんかスール的なこれもでも、うん、いや令和のガンダムですよ
いやそしてあの出てきた憎ったらしい、はいはいはい、敵さんのなんかすぐ死にそう
そうねそうなんですよ
絶対痛い目に遭いそうあいつ
痛い目にね、はい、もう
まあいいんですけどね
展開はとにかく早いんですね、はい、で
早いっすか
いや早いと思いますよ、う
ん、早いっすかね、
うん、結構怒涛の展開だと思いますけどね、うん、じゃあ12話に収められるボリュームにはなってないと思うんですよ普通に描こうとすれば、う
ん、ただやっぱりその、うん、何ですか世界のバックボーンみたいなのって分かんないまま
だ、ね、分かんないじまいですよね、うん、だからあくまですんごく狭い世界の話なんですよどこまで行っても水星の魔女ってこうだからこそある程度のそういう展開の速さを共有できている部分があると思います。これでそういうなんか話がもっとそういう惑星間宇宙レベルの話にドーンと広がっていくと、うん、正直もうなんかこうまとめるの大変だなって感じになると思いますけど、どこまで行ってもあるし、その学園ものっていうなんかこう一つの何かこう舞台みたいなものがなんかあるじゃないですか。
うん、会社の内紛だからね。
そうそうそう、あくまでね。
単純にね。
そうそうそう。うん、
言ったらあれですけど、
うんうん。会社の中の部門同士の変な話、権力争いみたいな部分があるわけじゃないですか。
そうそうそう。ね、社長ぶっ殺せってただそんだけですからね。
うん、だから、まあ、だからある種そういう狭い世界だからこそ許されてるスピード感かなという印象がありますね。うんうんうんうん、
いや、面白いですよ。
いや、うんうん。
気にはなってます。
よくできてますよね。はい。もう一ついただいております。最優のオルバ、リボーンさんいただいております。
リボーンになっちゃった。
リボーンになりました。はい。マスター様、カッカ様、いつも楽しく拝聴しております。最優のオルバ、リボーンです。地下447階。思えば深く潜ったもんだ。で、お話しされていた水星の魔女について、私の思ったことなどをつらつらとしたためて久々に置き手紙させていただきます。今作は今のところ宇宙世紀やらコズミックエラなど、他の作品群に連なるものになる設定が一切出ておらず、ガンダムという名前もガンドアームの略称としての呼び名として出てくるなど、今までのガンダムとは一切関係性のないことを匂わせています。また劇中とあるキャラクターのセリフで、私たちの世代はガンダムなんて知らないという場面があるのです。ですが、これは劇中の設定を借りて初めてガンダムを見る人たちの胸中を語らせたメタな発言だったと思うのです、
うん、
今までのガンダムのしがらみを一切捨てて、各館がおっしゃっていたタコツボ化したファン層をも取っ払った作品作りをしようという心意気がとてもよく表れていると思います。シリーズものが長く続くことは、特にガンダムというコンテンツにおいてはガンプラやゲームなど副次的な商業的視点から考えると喜ばしいことなのかもしれませんが、長くなりすぎると途中からご新規さんが入りにくくなるのも事実です。私にとってワンピースがまさにそれで、今更読み始める気にもならないのですが、それはまた別の話。今作を見始めたとき、私が感じたのは、今までのガンダム世界に見られた斬新な SF 設定や壮大な世界観という、マクロ的な世界観を取っ払って、感情移入しやすいキャラや人間模様、見たらどんなものなのか分かりやすい小道具などといったスッと入れる、身近でミクロな世界観を意識して作られたものなのだと思い、スッと受け入れることができました。私も生まれたときから、アムロやカミーユを見て育ったガチガチのガンダムオタクですが、それでも今作はとても受け入れやすく感じています。そう、Gガンダムよりマシですよ。というのは冗談ですが。じゃあガンダムじゃなくていいじゃんという意見があるのもいつものことだし、
うん、
宇宙世紀最高とかシート最高とか楽しみ方は人それぞれで、諸説ごもっともではあるのですが、そんな G ガンのような色物ですら、あれはガンダムだと言えるような懐の深い世界、ガンダムという共通したキーワードがあるからこそ楽しめる世界というのも絶対にあると思うので、今作のように今までの垣根を取っ払う挑戦を応援したいと思っています。なんだかんだで面白いですし、うん、長くなりましたが、どんな作品でも誰かの何らかの意図のもとに作られているのは は確かなので、その意図を汲み取りながら楽しめる大人になりたいなと、子供のような感想を抱いたおっさんの長文乱文でございました。あ、でもマスターのおっしゃってたモビルスーツのどっしり感が足りないと、閣下の排熱するとこが見たいというのには大賛成です、うん、大変長くなりましたが、これからも配信楽しみにお待ちしております。追伸、これまでのしっかりで地面の愚者級も楽しかったですが、最近のお二人の行き当たりばったりトークもめっちゃ好きです。閣下のツイッターリボン日記もチェックしてますよ。閣下、私はプレザンス助けたところです。汗ということでいただいております。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、はい、水星の魔女についてね、主に、思いのこもった、お聞きいただきました、うん、ありがとうございます、はい、うん、僕も結構オルガさんの解釈にすごい近いところにいて、さっきもちょっと非常にこう閉じた世界、限られた世界って話をしたんですけども、うん、まさにオルガさんのおっしゃるね、そういうミクロな世界観だと思うんですよ、今回のガンダムって、
うんうん、
それこそマスターがおっしゃって、あくまでどこまで行っても会社の内紛ですからね、やってることは、うんうん、そうそうそうそう、うんうん、だからそういうなんか壮大な世界観みたいなものにはもちろんなってないですよね。うん。ファーストなんてね、オープニングでなんだっけ、人口の何分の1が死ぬ、以外は死ぬんでしたっけ、なんかありますよね、なんかね。
うんうん、
核戦争があって。
人はその行為に恐怖したっていう、ね。
恐怖したっていうね。はいはい、おい、そんなに死んでんのみたいなさ、壮大な設定から始まるんですけど、まあ、今回のガンダムっていうのはもう全然もちろんそういうものではなくてね。うん。それこそ今まであんまりガンダムに縁がなかった人でも多分見やすいような工夫というのは、オルバさんがおっしゃるように、いろいろあるんじゃないのかなとは思うんですよね。うんうんうんうん。まあ、それが、なんて言うんですかね。こう、冒険しても揺るがないのがそのガンダムという IP の強さかなという気もしますしね。うん。オルバさんもおっしゃるように G ガンダムを受け入れられるような世界なんですから、もはや。うんうんうん。と思いますよね。うん。
うん、
そうですね。何ですかね。こう、最終的に僕がガンダム、まあ、ずっと見てますけど、いい作品、これはいいガンダムだったなと思うのは、ガンダムがガンダムであることにちゃんと意味があった作品は、僕いい作品だなというふうに思ってるんですよ。それが別の何か強いモビルスーツに置き換えても成立するんだったら、それこそガンダムでなくていいじゃんになっちゃうんですよね、僕の中で。だからガンダムがガンダムたらしめてる要素っていうのは、まあ、作品によって様々ですけど、結果的にその物語の中でここガンダムじゃなきゃダメだったよねっていうポイントがあれば、僕は、うん、ああいいガンダム作品だったなと思えるんですよ、
うん、
で多分今回はもう設定からしてもはやガンダムがもうある種のメッセージ性をもう内包しているものですから、僕の中ではもう名作確定なんですよね、この時点で実はね。だからどんな展開になろうが、うん、うんうんうん、だからそのなんて言うんですかね、結構そういう思想を盛り込むことには本当にこうなんかこう、まあ本当様々なガンダム作品がありますけど、ガンダムって作品はやっぱそういう思想だと思うんですよ。そういう思想をちゃんとこう、うん、なんていうかこう注入できる、うん、で成立できる世界がやっぱガンダム世界なのかなというふうに、思ってます。だからその思想性みたいなところですよね、うん、まあそういう意味で言うと、まあ随分本当に斬新な設定もありね、うんうんうん、まあ本当ナロー的な要素も兼ね備えた、まあある種令和にアジャストしたシナリオにはなってるのかなと思うんですけど、やっぱりどこまで行ってもガンダムなのかなっていう感じはしますね、うん、
まあ、自分も水星の魔女は面白いと思ってるし、
はい、
正直ね、ハサウェイより面白いと思ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
面白いと思ってるんです、
うん、
でなんですけど、ただ一つやっぱりその納得いかないのが、やっぱり決闘というところで、
うん、
その絵のその演出としてその決闘が始まる前に、そのフィールドみたいなところに何ですか、その、うん、なんかマッピングしたみたいな、その
はいはいはいはい、
演出があって、じゃあこのフィールドで戦いなさいってなる割に、うん、なんか戦闘になったら、そのここはそのマッピングされた閉じた世界の中ですよっていうところが一切描かれてないというところと、そういったその 疑似的な戦場の中でのその学園の中の決闘といういわばその疑似的な戦いであるという、
うんうんうん、
不分率があるはずの、戦いの中においてなぜかまあ実弾というかその実際にビームを打ち合ってその場合によっては相手のモビルスーツをズンバラリンとやっちゃうわけじゃないですか。
そうですね、はいはい、
下手したら死ぬよねっていう、
うん、そうですね、うん、
でその何ですか勝敗はそのブレードアンテナを折ったかどうかっていうところになるっていうのをその物理的に実際に折るっていうところがやっぱり納得いってなくて、だからその仮想空間じゃないんだけどその、
うん、
ある限定された空間の中でそのまあ、模擬戦的にやってるはずのものがなぜかそのシーンになるとガチの戦闘になるっていう。
そうね、そこはずっと違和感があるのよね、
う
ん、確かに。
そうで違和感があって、でそのビームにしても何にしてもガチなビームを使ってるっていうのが、
下手すりゃ死ぬかもしれないわけですよ。
そうだからすごく納得いかなくて、うん、それはだからあのいわゆる何ですかそのサバゲーみたいなもので、
うんうんうん、
要はヒット判定っていうのがあればいいわけですよ。
そうそうそう、例えば色付きのなんか弾とかさ、なんかパシャッとこう色紙ね、線量が出るような、うん、
でもいいし、要は光線銃でもいいわけですよ。
そうですよね、う
ん、だから今そのであれだけの進んだ世界なんだから、例えば左腕にヒット判定が出ました、
うん、
そうすると今からこのモビルスーツは左腕が使えなくなります。
そうですよね、
とかさ、
うんうんうんうん、
別に壊さなくていいんですよ、
ね、
うん、壊さなくていいの。そうそうそう、っていうかその方が経済的なのよ、
うんうんうんうん、
だからこうなんていうかな、その何がリアルなの、何がリアリティなのっていうものを考えたときに、あそこをガチ戦闘にしてしまうっていうことが、まあね、逆にリアリティがないのよ。
そこなんですよね、だから、うん、
だからそこはね、うんうん、ずっと気になってる、うん、でそこでだから自分の考えとしては、そういういわば模擬戦としてそのあの閉じた学園というその箱庭の中で戦っていて、そのやれ何でしたっけ、ホルダーだとか、
はいはいはい、
俺はそのモビルスーツの扱いがうまいんだとかっていうのを語らせておいたときに、例えばじゃあ外の世界に行ってガチの戦闘になりましたっていう時の、
それこそ、ね、命のやり取りが起こるような
っていうところ、ギャップっていうドラマがまた作れるわけじゃん。
そうなんですね。ああ、こんな、うん、こんなはずではみたいなさ。
そうそうそう。そうそうそう、本当の銃のショックってこんなにでかいのかよとかさ。
そうそうそうそう。これが戦争みたいなさ。
マジで死んじゃうってみたいなのとか、うんうんうん、まあ使い古されたネタではあるけれども。
いやいや、本当にね。
だからそういうのは、あ、オミットしちゃったんだ。
そうなんですよ。
っていうところがあるのと、
うん、
あとはその。疑似的な戦闘であればあるだけ、その例えばブレードアンテナに対する例えばヒット判定っていうのを、
うん、
例えばその生徒会側がちょっといじってたとかさ、
はいはいはいはい、
そういう卑怯なこともできたりするわけじゃん。
まあまあそうですよね、うん
うん、だからそこでまたドラマって作れるのになってちょっと思ったりはしたんです。
あ、なるほどね。
いや、それが必ずしもいやそうした方がいいとは自分は言いませんけど、
うん、
でもそういう作りもあったよなっていうのがあって、うんうんうん、やっぱりあのその閉じた中でのなぜかガチ戦闘っていうのが、
うん、
そこはね、いまだに納得がいかない。
そうなんですよね、あの、うん、あの世界で命のやり取りがあるのはあの、うん、モビルス同士のスーツ同士のバトルではなくて、むしろ、うん、陰謀劇なのよね。ドラマのパートで命のやり取りがあるんじゃないですか、むしろ。そうそうそう、バトルじゃないのよね。だから実際人の生き死にが絡むようなシーンっていうのはさ、
うん、
だからね、
あとだからこの先ね、うん、例えばあの地球の魔女が出てきました、
はいはいはい、
彗星の魔女がいます、で実際の戦闘になりました。その時に例えば地球の魔女がさ、その彗星の魔女に対してマウント取れるっていうシーンも作ったりできるわけよ。例えば、はいはいはい、あんたはその学園の中ではホルダーらしいけど一体何人人殺したことあんのさみたいなさ、
はいはいはい、
私はもうね、うん、数えきれないだけ本当に人を殺してきてんで、うん、お前とは違うんだよみたいな、その、うん、はいはいはい、マウントとかさ、まあ、できたりするじゃん、まあまあ、
うん、
まあ、
お前らは子供の、
ね、使い古されてはいるけどね
お前たちのやってることは子どもの遊戯だよみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、うん、そう、
わかりますよそれはね、
うん、だからそういうそのフックっていうか、そういうモチーフとかそういうのって、ああ使おうって思わなかったんだなとはちょっと思ったりするんですよね。
なるほどね。
いや、わかんないですよ、この先出てくるかもしれないけど、まあまあ、ただそれがもし出てきちゃったとしたら、いやだってあなた方の中でガチ戦やってましたやんっていうふうにこっちはまた冷めてみちゃうから、まあまあまあ、
そうですね、
もしかするとね、だからね、そこだけはちょっと、
はいはい、
未だに納得はいってない。ただその総じて考えると、まあ、面白い作品だなとは思うんだけど、
なんかすごい現代的だなと思うのは、みんながリアルタイムにその戦闘の模様をチェックしてるじゃないですか、スマホとかで、
うんうんうん、
こう動画になっててね、うん、で、おーすげーとかで、今こっちが優勢だとかって言ってさ、
うん、
あの辺ってなんかすごい現代的だなと思うんですよ、こうね、リアルの今戦争とかでもそうですけど、うん、もう情報って基本的に瞬時に手に入って、今ここでこんなことが行われてるみたいなことって、それこそリアルの戦争であっても、うん、そういう動画とかがあっという間に拡散して全世界の人が見られたりするわけじゃないですか、
うん
うん、だから今回のガンダムにしても、そういうガンダム同士じゃない、モビルスーツのそういう戦闘をみんながリアルタイムにこう共有してこう見てるっていうのはものすごく現代的だなとは思ってます、
うんうん、あとその、最初の UC のガンダムが、
うんうん、
あれだけの例えば18メーターぐらいある、そのもっと大きいんだっけ、
はいはいはい、
そのぐらいのモビルスーツになぜ人が乗り込んで戦わなければいけないのかっていうことに対して、一応その、
う
ん、ミノフスキー粒子ってい
う
非常に都合のいいものがあってね
だから有志会戦闘でやるしかないっていう、
でやらなければいけないっていう縛りがあったわけじゃないですか。
そうなのよね。
でも今回のって、うん、あのオルバさんがおっしゃってる通りに、
うん、
宇宙世紀とは言ってないわけで、
そうですね、
そうすると、うん、そのミノフスキー粒子という存在というのは特に規定されてないし、これまで一切そんなことは出てきてない。
そうですよね。
そうするとですよ、
うん、
そうするとですよ、うん、そのガンダムの前提である、あの胸のところに乗っかるっていうこと自体がなくていいんですよ
そうなのよね。
そうだから、こうコックピットは例えば隣り合わせにここにあって、
そうそうそう、
でその空間の中では要は無人のモビルスーツ同士が戦ってるっていうのでも全然問題ないわけですよ。
そうなんですよ。
だからそうなるとモビルスーツの大きさ自体も別にその十何メーターなくてもよくて、プラレス三四郎でよくなっちゃうんですよ
いや
だって学園の中でやるとしたらそっちの方がいいんだもん。
なんですかね、あの世界のモビルスーツのパイロットって多分、うん、ある種の特権階級だと思うんですよ、うん、特にワンオフ乗ってるようなやつらはね、
うん、そう
で、なんですかね、こうすごいこう形、どこまで言ってもだから形式的なんですよね、なんかこう様式美的というかね、うん、形式的なものがあって、みんなもなんだかその学園のよくわかんないルールをさ、なんだかみんな本当にね、大切なものとしてなんか不分立のであるかのようにさ、扱ってさ、うんうんうん。まあなんかある種の滑稽味はあるんですけどね。うん。
昔ね、だから、まあね、その乗り込んで戦うことこそが、まあ今、まあね、ある意味そのガンダムというものの一つの共通認識になっちゃってるから乗り込んでいるけれども、じゃあその、宇宙世紀だとか、そのコズミックエラーはどうしてだったかをちょっと忘れちゃったけど、
はい、
そういう首輝きを外したときに、
うん、
あそこに乗り込まなきゃいけないんだっていう説得っていうのが、
いや、
本来は出てこなきゃいけないよな。
彗星の魔女だったらそれは多分騎士道精神ってことになっちゃうんじゃないですか。人が乗ってないもので戦うのは卑怯であるみたいな。
いや、だとしたらビームなんて無粋なんですよ。
逆にね。
だったら剣か乱世で戦えって話になるんで。
本当にね。中世の騎士よろしくね。
そうそうそう。
いやいやいやいや、まあそうですね。
そう。
うん。
だから、そういうところはね、正直自分としては、
うん、
もうちょっと詰めても面白かったかな。
ね、
って思うところは正直ありますよ。
まあ、
ね、まあ、ただね、さっきも言ったけど、その総じては面白いなとは思って見てますけどね。
昔ね、 TRPG でね、メックウォリアーっていう TRPG があったんですね。
ジダラクさん、はいはいはいはい、
ジダラクさんよく知ってるのかな、うん、あのバトルテックっていう、うん、まあね、うん、ものがあって、それを TRPG で遊ぶのがメックウォリアーっていうことで、
あ、1回500円くらいしたんだよね、バトルテックってね。
高かったです、うん、面白かったけどね。
まあいいや、はいはい、
あれのメックウォリアーの設定って実はちょっと似てるんですよね、水星の魔女、うんうん、あのあれのパイロットって、あのいわゆる騎士階級なんですよ、その、うんうんうんうん、で明らかにで自分たちでメカいじらないの。なぜなら騎士階級で偉いから。で、うん、スタッフでメカニックがいるんだけど、そいつらとは明らかに身分差があるのね。そうそうそう。で、今回の水星の魔女も自分たちでメンテしないじゃないですか。大体こう、部下っぽい、下っ端みたいなやつやらせてたりするじゃないですか。うんうん、パイロット本人は踏ん取り返っててさ。うん、なんかすげえ似てんなと思って。
一応あれクラス分かれてなかったっけ？
そうそうそうそう。で、やっぱエリートなのよね、パイロットクラスみたいなのはさ。うんうん、そうそう。で、多分あそこに入る人って経済的にはバックボーンとかがないと多分なれないのかなっていう、うんうん、まあそんな感じの描写もあったんで、なかなかそういうものがない人には多分あそこはない入れないんだろうなとは思うんです。エリートだと思うのでね、うんうんうんうん、だからその辺なんかちょっとね、メクオリアに似てるなと思って見てましたね。ちょっとすいません、
あ、めんどくせえな俺ら本当に
いやいや、まあまあ、本来あるっちゃ、ある意味当然っちゃ当然なんですけどね、その、まあ身分差があるっていうのはね。うん。だからこそ、パトレイバーみたいな、逆にそれを逆手に取ったパロディみたいなのも作れるわけですけどね。
ね。うんうん、うちらはね、ほんと、ぐだらじさんみたいなの褒めるだけってできないんですよね。本当にもう。
そういう時によその番組
で。面白いって言いながら文句つけますからね。ダメだな、
いやいやいやいや。いや、ありのままで受け入れるってことができない人間なんでね。
う
ん、
そうそうそう。
すいませんね、本当にもう。ダメですよ、はい、その番組さんの名前出して本当に。
いやいやいや、だって
まあまあ、まあ、
ね、あの方たちはちゃんとこの間も何ですか、映画ベスト3とかやってらっしゃいましたけど、はいはいはいはい、面白かったっていう
ね、本当に
言い方なんで全然問題ないんですよ。
いやいやいや、
我々はいや面白いですけどここがねとか始まるけどさめんどくせえなっていう話です。
いやいやいや、はい、まあでもね、
安さんと宮さんごめんなさい、はい、
はい、ありがとう、またね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、すみません、すごい脱線しましたけど、
あ、はいはい、
ね、各家のツイッターリボン日記もチェックしているということでありがとうございます、うん、難しいのよ今回本当に。
あ、なんかそうらしいね。
いやー、歯応えありますよ。で、あのね、ちゃんとこう前線を作って前線のタンクが耐えてる間に、だんだんこう戦列が乱れてきて混戦模様になって、なんとかそこから勝機を見出すみたいな、なんか本当にね、うん、久々に手に汗握るシミュレーションやってます。本当、
あ、そうですか。
ブランタの杖のなんの、あの、もうガチガチに鍛えたナイトとかでもクリティカル食らうと一発でオダブツですからね。一発で死にますから、うん、あの、うん、千何歩ダメージ食らうんで、おいおい。
うわ、
そうそうそうそう。だからさ、いやー、もう倒せた時はもう脳汁が出ますよ本当に。もうリセットリセットで勝機を見、いや、あの、楽しんでます、はい、ありがとうございました。ここからはツイッターリプライ、ハッシュタググシャの宮殿つけていただいているつぶやきをご紹介していきます。すいません、今回もね一部抜粋になってしまいますけれども、もちろんすべて私、はい、拝読させていただいております。いつもありがとうございます。はい、シンカステルさん仮面ライダーブラック3回、年末休みになったので一気見しようと思ったのですが、開始8分で挫折しました。何でしょうこの胸クソの悪さ。簡単に警官が発砲するような中のくせに、撃ったことが怖くて怯えるとか、震えるとか、批評するためには見終えないといけないのですが、ですか、苦行ですね、ということで。いや、
あ、でも、あの、これはね、僕前から言ってることなんですけど、
はい、
あの、確かに作品を正しく批評するためにはその作品をちゃんと見なきゃいけないとは思うんですけど、
はい、
あの見る気が起きなかったとか、
うんうんうん、
その見るのを途中でそのやめたくなってやめたっていうのもそれは立派な評価だと思うので、
確かにね、うんうん、
あのそれ自体は否定できないし、うんうん、否定しなくていいと思います。
確かにね、うんうんうん、
はい、それもだからその、うん、あの批評する上で全部見なきゃいけないとは思わなくて良いと僕は思います。
なるほどね。
ただその批評の仕方が変わるだけなので。
まあまあ確かにそれはそうですね。
はい。
まあ我々は全部見ましたけどね。確かに。
僕は見てません。はい。はい、僕はだから、あの見る気が起きないという評価しかしないです。
うんうん、
はい。
正しい評価かもしれない。ヘビレオさん画像付き。エスプレッソの香りだとということで、これビールなんですね。朝日夜ビール。
夜ビール。
ことで。はいはいはい。エスプレッソの香りがするビールだそうです。
はあ、
でも黒ビールとかだったらありなんじゃないかな。
ああ、なんか。香ばしい香りはしても、そんなにおかしくないかもしれないね。
ですね。
はい。
コンビニで売ってんのかな、ちょっと探してみよう。
うん。
はい。サニーボンズさん、はい、これも愚者級のおかげということで、ね、はい、インターネットの申し子、平成生まれには無理、昔のネット文化クイズということで、サニーボンズさん、はい、6問中6問正解ということだったんですけど、
はいはい、
まあ、我々にとってみれば余裕ですね、これはね、はい、簡単すぎました。
切り板踏んだらどうするとか、そういう問題ですね。
そうそうそうそうそう、はい、もう
ダイヤルアップ接続の音はとか、はいはいはいはい、
そうそうそうそう、
はいはい、ポストペットと言ったら、はいはいはい、はい、
簡単でしょ。
はいはい、アシスタントと言ったら、はいはいはいはい、でもアシスタントは最高先生じゃないの。まあいいや。はい、ハンドルネームって何って、はいはいはい、まあありますよね、そういうのね、
はいはい、
テレ放題は何時から、テレホマン、
そうそうそう、
テレホマン、はい
はい、
はいはい、普通に6分の6ですね、
はいはい、もう間違いようがないです我々、
はいはい、
そうですね。サイコ先生って、あの出てくるときにさ、なんかカートゥーンみたいな動きでさ、自分の、
そうそうそう、
自分の机もニュルンって引っ張り出すのが面白し、面白くてさ、うん、僕たまに使ってましたよ彼女は。
あのね、サイコ先生になんかその変な言葉言わせるアドオンとかあったんだよ。前も話したけどね、
知ってる知ってる、うん、ありましたありました、そんな
教えてサイコ先生だったかな、なんかそんなのがあったんですよね、はいはいはいはい、
確かにね、うん、ありました、ね、
もう世の中にはバカがいっぱいいます、
はい。大ボスさん、その出会いは突然にということで、鶏白湯のうまみサムゲタン風スープと、また、まあ、出して大道で作ってんのこれ、味はそのまま薬膳風味白湯スープ、人が25キロカロリーそこそこなので罪悪感なくラーメンスープ飲みたい人におすすめということで、
これ発芽米入りってなってるよ、お米入ってるよ、
お米入ってるんですよ、そうそうそうそう、うん、ね、なんなんでしょう、なんなんでしょう、
これは何ですか、おじやなんですか、
おじや風なんでしょうね。
よくわかりませんけどね、
サムゲタン風なんでしょうかね、
はい、
はい、笠崎さん、グラック3回拝聴、はい、視聴中なのにお話の熱量に押されて全部聞いてしまった、
あら、
予算多く子供が見ない前提だと変な方向に行っちゃうんですかね、うん、こうなると秘密結社ば丸大は必要悪だったのかも、賛否あれ原作愛に関してはひしひしと感じるシーンとは変に差別化できちゃいそうということでね、
うん、
はい、前回ですね、千田白菜さんと3時間以上にわたりましてですね、
はい、
ひたすら悪口を言うというね、
はいはいはいはい、
まあ、ということでどうもありがとう、お話を熱量に押されて全部聞いてしまったということでありがとうございます、うん、はい、なんかね、今日は取り上げませんけど、なんか聞いてたら何これ NHK の番組とかっていうなんかツッコミになったのを聞きましたけど、
ね、いや、自分はね、あのブラックさん見てないんで、はいはい、その中身についてその投稿っていうのはもちろん言えないんですけど、
うん、
まあ話を、配信された話の内容を聞く限り、
うん
うん、やっぱりこう物を作るってしっかり考えて作らないときっといけないんだろうなっていうのはちょっと思いましたけどね、
うんうん、そうなんですよ本当に、うん、誰かチェックしたのかなっていうレベルでいろいろずさんな部分もあるし、中途半端に取り上げてはいけないテーマを扱っているがゆえに、なんかその辺のおざなりさがね気になるっていうね、うんうん、だからね、これでなんか石の森章太郎先生のあれをリスペクトしたなんて言われたら本当に腹渡が煮くり返る思いでね、
うん、いやだから分かりませんけど、もしかするとですよ、
うんうん、
もしかすると子供は見ないでください、大人のための作品ですって言って作った人たちが子供だったのかなってい
やそうかもしれない、本当に、
いや知りませんよ、いやいや僕は見てないんでね、知りませんけど、
R15 とかでしたからね、うん、確かね、はい、勘介さん、チャプター3の中盤、あ、これタクティクスオーガリボンの話ですね、
はいはい、
チャプター3の中盤くらいまで来たけど明らかに戦闘がしんどくなってきた、敵のレベルが自分のレベルより高いのは当たり前、属性やマクファートを意識しないと勝てない、うん、でも楽しい、スーパーホニコン時代のファイアーエンブレムほど一手間間違えたらそれでおしまいってほどではないということで、
あ、なるほどね、
うんうん、そこまで詰め将棋でもないんですよ確かに、そうそう、うんうんうん、行って なんか最善手外したら負けみたいなことにはならないんですけど、まあでもね、しんどいです、確かに。
あ、そうですか。
ユニットレベルっていうのがあって、レベルの上限が決まってるんですね。だから、ガチガチに鍛えて強くてニューゲームができない仕組みなので、しんどいですよ、本当に。その分、なんていうのかな、本当に勝てた時の喜びもひとしおなんでね、楽しいですよね。
まあ、RTA ができるようなゲームではないと思いますけど、まあそのうちこういうパターンなら勝ちやすいよみたいなのはだんだん出てくるのかもしれないですけどね。
まあ、シミュレーションゲームであればね、それはあるかもしれません。はい、ちょうど今 RTA in Japan Winter やってますけれども、
はい、
ご覧になった作品とかあるんですか、何かこう。
ですね、いくつ見たっけ。いくつか見ましたよ。
そうですか、なるほど。
あ、クッキークリッカーとか見ましたよ。
やってましたね、クッキークリッカー。はい、
運ゲーっていう。
そうそうそうそう。
そこ結局運なのっていう。
お祈りポイントです、ここみたいなさ。
そう。ただね、自分が見た中では、まあ、正直パリチェイスほど笑えるのは今のところなかったかなっていう。
パリチェイスは最高ですよ、あれが。
ナイスセールとかはね、そういう掛け声がかかるっていうのは自分はちょっと見てないかな。
あれはちょっと爆発力がありましたからね。
面白いのね、あったのかもしれませんけど、さすがに全部は見れてないので。
そうずっとやってますからね。
そう。
私もいくつかは見ましたけど、メタルスラッグがさ、面白くてね。
メタスラね。はいはいはい。
そう。あのね、何が面白いって、今回メタスラ何作か、2作か3作ぐらい。
フォート X だっけ？
フォート X。で、走ってる人がね、兄弟なんですよ。
そうなんですか？
お兄弟の、すごいそっくりだったの。あれ、またこの人、
好きなんだね。
来たんだと思ったら、昨日は兄が走ってました。今日は弟ですって言ってさ。で、
なるほど。
そう。で、2人とも確か世界記録を持ってて、なんか RT 界隈だと、世界記録兄弟っていう、こう呼ばれてるらしくて。そう。で、そうなんで、弟さんの自己紹介が面白くて、昨日走った兄は、すごい、技術が、すごい、ね、飛び抜けてて上手なんですけど、僕は結構ゴリ押しタイプなんで、技術の兄、技術の1号、力の2号みたいなこと言って。
それ、仮面ライダーじゃない、完全に。
そう、どっから聞いたことあるな。
技の1号、力の2号。
そう。それを言ってて、すごい面白い。弟さんもトークが上手で、もうでも声がすごいそっくりで。で、まあ、兄弟そろってメタルスラック上手なんですよ。俺の知ってるメタスラではなかったですね。
メタスラって自分でやるとすっごい難しいからね。
むずいのやから、
あれただね、上手な人がやってると。
そう。
何このゲームっていうぐらいサクサク進むのが見れて、見て取れるので。
サクサク進むのよね、上手な人がやると。
あれはだからね、なんていうの？やっぱりその、上達っていうものが見れる。ゲームかもしれないですね。
いや、そう、でもやっぱ丁寧に作り込まれてるゲームで面白いなと思いました、なんか。今、明け明かで遊べるんでしたっけ？メタスラもあるんでしたっけか。
ありますし、あとメタスラであれば、まさにそのネオジオミニとかでも遊べるはず
あります
ですね。
はいはいはい。いや、
明け明かネオジオってのがあるんで。
はいはいはい、ありますね。
そちらの方で遊べるはず。
はいはいはい、ありがとうございます。ちょっと久々にね見ててメタスラ遊びたくなりましたよ。
はい。
面白かったな、メタスラ兄弟。ありがとうございます。次はちゃんなかさんですね。はい、こちらも、サンブラックさんの感想ですね。448回。こんな救いのない終わりあるんだな、同感です。救いのない終わり方をするものは他にもありますが、その中にも展開の面白さを感じるものはあります。しかし今作には皆無でした。オマージュで少しニヤリとしたくらいです。作り手の方偏った主張にブラックが雑に使われた感じです。続き、あと主義主張があるにせよ思想の匂わせ方がとても演出に感じました。ずっと心の中で何が言いたいの、ライダーを盾にして好き勝手やってんなって勝手な感じでした。お二人はかなり抑えめでいろいろ気をつけて収録されたと思います。お疲れ様でした、ということでありがとうございます。そう、
やっぱりね、見た人にこういうこと言わしちゃダメ。作品作る側としては。
そう
と思いますよ。
いや、本当にね。
いや、だから、まさにね、ライダーを盾にして何やってんのって。
いや、そうなんですよ。
そんなこと言われちゃうんじゃ、やっぱダメだと思いますよ。
それはね、明らかに失敗してるんですね。だから、ちゃんなかさんもおっしゃられてましたけども、まあ、おそらくちゃんなかさんは、ね、実際にご覧になっていただいて聞かれたと思うんですけれども、私もだからそう、本当に終わり方は全然、 だ作品としては結局責任を果たしてないんですよね、やっぱりね。うん。結果的に何も変わってないんですよ。うん。で、ただ、その過程に何かね、その描きたいものとか、訴えたいメッセージがちゃんとあるならいいんだけど、うん、それもなんかどうもない、なんで、
うん。
うん。ただただ、はい、なんか、総理大臣が殺されて終わったなっていう感じです。
いやだから世の中そのまあ何ですかスパイダーマンとかもそうでしたけど、うんうんうん、ダークであってその孤高であってその自らの中にその悲しさとか闇とかを抱えたヒーローみたいな像っていうのはアメコミとかには結構あって、
うんうん、
でそれなりに支持も受けているんであろうけれども、うん、ただそれをやろうとしたときに、うん、じゃあどういう業を主人公に背負わせるかっていうところを、うん、よくよくやっぱり吟味をしないと、
そうですね、
うん、っていうことなのかな。いや分かりませんけどね、自分見てないんで、
うんうんうんうん、
一般論として言ってますけど、
そうですね。だからさっきのガンダムの話じゃないんですけど、
うん、
だからその扱っている、まあ作品を、まあ、きちんと活用して作品性を高めていくのと、完全にその名前にすがって本当にそれこそ名前だけ利用してやりたいことをただ やってるっていうのも全然違うわけですよね、う
ん、やっぱりその、うん、ね、リメイクとか、
うんうんうん、
リブートとか言われるような作品ってやっぱりその元々のオリジナルの作品に ついてそのどれだけその、うん、さっきもちょっとありましたけどリスペクトをちゃんと払っているかっていうそこだよね、
うん、だって、うんね、見る側にしたってやっぱそのオリジナルのものに対して何かこう響くものがあったからこそそういうリメイクもちょっと興味が出て視聴するわけですから、
うん、
やっぱりそのオリジナルに対するこうなんか、うん、リスペクト強いリスペクトをやっぱり感じさせないと、
う
ん、それはちょっとやっぱオリジナルに対しても失礼だなと思うし、
だからそのよくね二次創作っていうんじゃないけど、うん、その僕の考えた最強の〇〇みたいなのがあるときに、その何か原作があるものに対して僕の考えた最高の例えばストーリーとかっていうのを当てはめてリブートするのはそれは構わないけれども、ただその僕の考えたものっていう部分があまりにも元の世界からかけ離れたものになっちゃってる場合はそれはもうオリジナルでやれって話になるから、
うん、そうなんだよ。だから今回が例えばこれがね同人として出たんであればやけにクオリティが高くてすげえなっていうことになると思うんだけど、結局僕が許しがたかったのは、うん、仮面ライダー50周年記念作品っていうことを銘打ってしまっているわけですよ、
はあは
あ、うんうん、これが記念作品なんだっていうことでね、うん、だからそれがねちょっとね、いやこの作品をそういう記念碑的な作品として僕は扱えないなというね評価になっちゃいますよね。はい、シンさんいただいてます。水星の魔女のオープニングは公式に原作小説があって、ほう、結構忠実にエアリエル目線で歌われていると思います。作品名を連呼する歌は少ないですが、閣下の言う通り最近のアニメソングはちゃんと世界観を表現できてますよね。一時期流行ったタイアップ曲は何だったのだろうということで、ここにも同じ感想をお持ちの方がいらっしゃいましたね。ありがとうございます。うんね、水星の魔女のオープニングも本当ねよくできてますよね。
いや、いい曲ですよ、
うん、いい曲だと思いますよ、うん、なんかこう、うん、聞いててね、ちゃんとこうなんていうの、言い方は悪いあれかもしれませんけど、ちゃんと作品に奉仕している、うんうんうん、スタイルになってるのかなと思いますね、うん、最近の曲ってでも転調とかさ難しいね。ね、なんとなく
こう、あ、でも
うん、
一時期のちょうど、まあ、くしくも同じガンダムシリーズだと、シードの頃に比べたら、
うん、
まだ、なんていうんですかね、その転調とかが自然になってますけどね。
ああ、シードの時も確か
に。シードの曲は、正直、うん、っていうような曲だったので、 はい、
あそこまで行っちゃうとねちょっとね、だけどなんかやっぱ曲がりなりにピアノをやってきた身でなんとなく自分なりの調整とか調音みたいなのを持ってるとするならば、そういうものがこう揺さぶられますね。こんな転調していいのかよっていうね、通通じゃありえない展開みたいなのがまあ多くてね、うん、いやそれも面白いんですけどね、
はい、一時期のあのわけのわかんない転調はあのかなりその KT の影響があるんじゃないかなって思いますけどね。
最近のでも曲あのそういう、まあ、歌謡曲もそうですけど、オシャレヒゲダンディズムの曲とかも結構聞いたことない転調するんですけど、ちゃんと、うん、ちゃんとでも収まるところに収まるんですよ。だから聞いてて心地いいんですよね。わすげえなと思うんですよ。で1小節か2小節遅れてベースラインがついてきてちゃんと調子に合うのね。おお、うん、と思いますよ聞いてて、うん、クライベイビーとかすげえなと思いますもん聞いてて。いやだから最近だから理解不能な転調なんだけど、ちゃんと解決させてくれるから、ちゃんと最後はスッと収まるっていう。それが投げっぱなしジャーマンみたいになってる時代はありますからね。シードの頃はまさに、うん。うん。結局最後までわけわからんかった。なんじゃこりゃっていうのはありましたんでね。うん。それとはやっぱ全然違うと思います。でっかいのもみたいの三世さん。村田蓮司さん起用の麻雀芸をホットギミック快楽店でしたね。
ああ、はい。はい、はい。
毎回申請者爆発してました。あれ申請者本当に消えてしまうとは何事か。なんで飛び飛びに投稿するかって、昼に聞いて思いついたことが帰宅したら忘れてるからだよ。思い出すたびに書いておかないと。ということでありがとうございます。ありましたね。ホットギミック快楽店ね。
ありましたね。
はいはいはい。そうそうそう。これですね。まさにね。マージャン芸ね、はいはいはい、申請者、昔はね学さんとか出してたんですよね、学習参考書とか出してた会社ですけど、ね、そうそうそうそう、まあ、ゲーメストを作って、一気にそっちの方向に行ったという感じでしたよね。
インド人を右に、
インド人なんでしたっけ、ハイパー
ハンドルを右に、
ハンドルを右に、うんうん、はい、ハイパーウリア上みたいなのもありましたね。
そうそうそうそう、ハイパーラリアットね、
そうそうそう、うんはい、ということで、現在は倒産して跡形もなくなくなっているということですね。あ、はい、あ、ビルは現在貸しビルになってるそうですよへえ、なるほどね、はい、
この間なんだっけな、ツイッターでなんか石井善治さんがなんか下り顔でなんか語ってるのが流れてきてたけど、
あ、そうですか、
ほう、なんだったっけな、うん、ちょっと忘れちゃいました、うん、はい
ホットギミック快楽、
あ、生きてんだと思いました、はい、
どっこい生きてるね、
はい、
はい、ありがとうございます。さて今日は最後のご紹介、羊さん、
はい、
447、今までのガンダムが日本の住所表記のように大きな枠から順番に細かく迫っていく構成だったのに対し、水星の魔女は部分から少しずつ広げていく物語に大きくシフトしたと感じています。スマホなどの細かい部分はガンダムや SF に馴染みのない人を取り込もうとしているのだろうなぁと、ということでいただいております、うん、ありがとうございます。うんうんうん、いやいいですね本当に、なんだろう、いろんな意味でこう、なんか今回のガンダム作品はアップデートしてるなと思うんですよね。
はい、
大きなそういうシリーズものであればあるほど、そういうアニメのトレンドみたいなのに追いつけないんですよ。大体遅れがちなんですよね。で、ガンダムもそういう評価がずっと続いてたんですよ。こう、シナリオとか脚本がどんどんどんどん令和になってアップデートしてるのに、ガンダムはいつまで経ってもガンダムだよね、みたいなところを多分、ね、結構今回はあがいてアップデートさせてるんですよ。やっぱ水星の魔女って。うんうん。うん、で、おっしゃるように、まずスポットからね、入っていって、そこから広げるっていうのもまさにそうですし、うん、だからね、本当各世の感がありますよ。世界観の説明から入っていた頃のガンダムを知ってる身としてはね、うんうんうん、でもそれでいいんだと思いますし、本当に今のそういうアニメ作品でとにかくキャラクターなんですよね、うんうん、でキャラクターとキャラクターの関係性みたいなところから話を引っ張っていかないと誰もついてこないので、うんうん、でその辺もすごい上手にできてるなと思いますよ、うん、だからそういうなんて疑似婚姻関係とでも言うべきかね、なんかこうそういう女の子同士のね、そういうところをこう軸にしてっていうのはね、ああなるほどなと思ってね、うんうんうん、なかなかこうベタなボーイミーツガールみたいなのはまあ本当にできなくなってきてるのでね、うん、 ね、上手だなとは思います、うん、はい、ありがとうございました、以上ね、置き手紙紹介のコーナーでした。トーク社の宮殿では皆様からの置き手紙を、お待ちしております、ブログのお便り投稿フォームを使っていただいても構いませんし、メールアドレス、最後にご紹介しておりますが、直接メールいただいても結構でございます。また、このようにツイッターでいただいたリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいているつぶやきも、一部抜粋にはなりますけれども、番組内でこのようにご紹介をさせていただきます。いつもたくさんの投稿おつぶやき、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。はい、エンディングです、
まあ、はい、
どんどんやっていくということで、おそらく、はいはい、おそらくというか 100% 年内最後の収録になったわけなんですけれどもね、はい、
はい、
で、まあ、今年はちょっとね、いろいろ個人的にもね、バタバタしちゃいまして、いろいろとちょっと収録のスタイルを変えたりとか、いろいろちょっと試みがあったんですけれどもね、
うん、はい、
で、まあ、僕は一応、まあ、来年またね、一応勝手に恒例にさせていただいてますけども、はい、2022年大当たり本レビューの準備を進めておりましてね、今、
はいはい、
今年読んだ本をざっとこう見返してるんですけれどもね、
うん、
うん、そうするとね、やっぱ今年面白いなと思った本をさらってるからね、もう一回読んでるからざっとさらえばいいのにさ、またじっくり読んじゃうんですよ
はいはいはい、はい、
時間泥棒でね、いや、うん、今いろんなジャンルからね、ピックアップして、まあ今ね、だいたい15冊ぐらいに絞ったの。ここからさらに
二
次予選三次予選をしないといけないなと思ってるんですけれどもね、うん、いや、今年は結構ね、北海道系の本が面白いのが結構あってね、
あ、うん、そうですか、
うん、北海の狩猟者とかね、チームオベツベツっていうね、オベリベリか、っていうのがあったりとかね、うん、ちょっと今メモ見てるんであれですけど、結構北海道ものの、うん、大当たり本が多かったなと。もしかしたら一冊ぐらい本編で語るかもしれませんね。
あ、そうですか、
うんうんうん、
はい、
はい、そんな感じですかね、
うん、
どうですかマスターは F1 ね、
まだ何も作ってないんですよ正直、
はいはいはい、
うん、で、まあ、休みにも入りましたんで、
はい、
まあ、ちまちまやり始めようかなとは思ってますけどね。はい、
はい、ということで、まあ、このあたりはちょっとお互いに、来年の収録に向けて準備を今してますよということですね。はい、どうですか、今年1年振り返ってみて、マスターはどんな1年だったんでしょうね。
そうだな、やっぱり、まあ、義理の母が亡くなったりとか、まあ、いろんなことがあったんですけど、はいはい、まあ、自分もね、若干その、前にヨアでも話をしましたけど、腱鞘炎が痛いとか、
はいはい、
まあ、そういうのがあったりとか、ついこの間も実は2回目の注射を打ってきたんですけど、
はいはい
はい、なんですけど、まあ、やっぱり、まあ、自分の体とか健康とか、それはもちろんコロナとかも含めてなんですけど、うんうんうん、そういうものに対しての配慮っていうのがやっぱり、まあ、自分がだんだん年を取ってからっていうのもあるんだろうけど、今までよりも少し必要になったかなっていうところがある中で、じゃあ自分がその趣味のことをやってく、今まで通りやってくっていうのってやっぱりその、まあ、難しくなってくるんだなっていうのをちょっと感じた年ではあったかなとは思うんですよね、はいはい、
なるほどね、
うん、だから、その、まあ、だからといって、その、今までやっていたことをただ諦めていくっていうことじゃなくて、今までやってなかったことを逆に首突っ込んでみたりとかね。
はいはいはい。
まあ、そういうこともやったりはしてるんですけど、
うん。
うん。まあ、だから、まあ、この先、どうなるかはわかりませんけれども、まあ、相変わらずいろんなことを、に興味を示しながら文句を言いながら、うんうん、暮らしていくんだろうなとは思ってますけどね。
なるほどね、
はい、うん、
わかりました。
いや、でね、たまたまちょっと面白いなって思ったのが、
はい、
うちの奥さんって、うん、ほぼ漫画もアニメもゲームもたしなまない人なんですよ。
はいはいはい、なんか前もして
たんですね。もちろん、子供の頃はね、それなりに、はいはいはい、その漫画とか読んでいたっていうのはあるけれども、うんうん、そのある程度年を経てから大人になってからっていうのは、うんうんうん、その自分みたいに定期的にその漫画を読むとか単行本買うとかっていうことは一切してない。
はいはいはい。
どちらかというとその MTV を見て ったりとか、そっち系の人なんですよ。なんだけど、たまたま、なんだっけ、それこそウェブの広告か何かをきっかけに、あの千尋さんって漫画あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、
わかりますかね。
はいはい、
あのお弁当屋さんのお姉さんの、
ああ、ありますね、はいはい、はい、
やつなんですけど、はいはいはい、それをやっぱりそのなんか無料で読めるとこまで読んだけど、うん、いやー面白かったとか言ってて、
ああ、なんだっけ、ドラマかなんかにもなってましたよね。
なるんですよ、確か、うんうん、有村架純が千尋さんをやるの、
はいはいはいはい、
え、似合わねえとか思いながらいるんですけど、まあまあまあ、それはそれとして、だからそういう、うん、今までそういう素養というか、素養じゃないな、そういう、うん、方面に特にアンテナを張ってなかった人でも、やっぱりパッと読んで、あ、面白いって思われるものっていうのはやはり存在するので、
うん、
やっぱり自分もなんつうかな、変にそのこう自分はその筋金入りのベテランのオタクだぜみたいなところで変にそのお高く止まってるんじゃなくて、あの、まあ、真摯にというか、こう、ね、作品に対してはフラットに当たっていかなきゃいけないなとは思ってはいるんですけどね。
あの、なんでしょうね、こう、そういう、千尋さんもそうなんですけど、こう、ある種のそういう、まあね、特殊なちょっとこう、ね、バックボーンを持っているキャラクターが、うん、まあ、逆にそのとても日常的な部分でっていう話って、うんうんうん、なんかこう、僕も若い頃はあんまりね、好きじゃないというか、よく分からなかったんです、正直言うとね。
うん、
だけど、自分がこう年齢を経てきて、やっぱ分かるものってあるじゃないですか、
うん、
こう
ね。あれ、面白いんですよ、意外と。
そうそうそう。
意外とったらあれだけど、うん、読んでみるとね。
この年になってくるとさ、もういろいろとすねに傷もいっぱいついてるしさ、こうさ、うん、思い出したくないこともいろいろ経験して、まあ、今があるわけじゃないですか、人間。まあ私もそんな器用な方じゃないんで、いろいろありましたよね。だからそういうなんかこう、自分のなんかこう、なんかね、そういうものとどこか重なるのか、あるいはなんかその、そういうものを経てきた人間のなんか、いろいろ経た上での優しさみたいなものにこうグッときたりするのよね。なんか、この年になってくると。そう。なんか、無垢な優しさとか、そういうなんか、生まれ持ったものっていうことじゃなくて、叩かれて、磨かれて、削られて出てきた優しさみたいなものに、こう、やっぱりリアルを感じるんですよ。うん。だからね、そういうところにこう共感する漫画がなんかね、なんか僕もなんか、ようやく最近分かってきたかなっていう気はします。
だから、まあ、正直自分としてはそのうちの奥さんがそういうふうにその漫画を読んで面白かったっていうことをわざわざ自分にその伝えてくるっていうようなことがあるとは全く思っていなかったので、
ああ、なるほどね。
だからそれに対してはすごく新鮮な驚きであったと同時に、
うんうんうん、
じゃあ俺が知っている、場合によっては持っているその漫画の中で何かその読ませて、あ、これ面白いねってちょっと言わせてやろうかなって思ってて。
あ、いいじゃないですか。
思ってて、じゃあ何がいいかなって。あの、実はちょっと私の幸せな結婚を読ませたことがあって、すごい次を楽しみにしてるんですけど、
あ、なるほどね、
まあそれは置いといて、なんかちょっと、あ、これ面白いねってちょっと言わせてやろうかなって、ちょっと今何を読ませようかなっていうのを思案してるところですね。
はい。なるほどね。
何がいいかなみたいな。
はいはい。
はい、
わかりました、はい、ということでですね、
はい、
まあ、今年最後の、まあ、配信ということになりますのでね、うん、マリスナーの皆様に、ね、おかれましては今年1年もね、番組の方、ね、お付き合いいただきまして本当に心から、感謝申し上げます、途中ね、
はい、
結構配信の間隔が空いちゃってね、ご心配をおかけすることも多々あったかと思いますけれどもね、
うん、
まあ当の本人としては特に辞める気はさらさらなくてね、あの、まあ、自分のライフスタイルに合わせて、まあ、愚者の宮殿もいろいろ配信スタイルも多分今後も柔軟に変わっていくかもしれませんけれども、うん、こういう番組自体はね続けていこうと、まあ、なんとなく思ってはいるのでね、また今後も、まあ、そういう意味ではこうね、広い心でお付き合いしていただければありがたいなというふうに思っております ね、
すね、
はい、本当ね、定期配信してる番組すげえなって本当心からそう、あの、尊敬してますよ僕は。
いや本当にね、それこそ
ラジオスさんさんとかすげえな。
ラジオスさんさんはほぼ毎週、
ほぼ毎週ね、大したもんだよ、ね、本当にね、なかなかで、うん、実際にやってると分かるこの凄さ、ね、
うん、
感じますね本当に、まあ、うちはね初めから不定期配信を歌ってねやってますんでね、
うん、
リスナーの皆さんもね本当いろいろまあもしかしたらねやきもきされてるまあいないかなもう諦められてるかなわかんないけどはいまあ今後もねそんな感じで、
はい
付き合っていただければと思っております、はいはいということでね本日も長時間にわたりましてお聞きいただきまして、ありがとうございました、ここまでお相手させていただきましたのは、私こと、そうですねマーダーボットバイアリダイアリーシリーズで逃亡テレメタリーというのは抜群に面白い SF なんですけど続きものなんで、紹介しようか迷っているカッカと
嘘だと言ってよミオリネってならないかなってちょっと思ってるハニワでした
大丈夫かい本日もお聞きいただきましてありがとうございました
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com メールのスペルは mail フールパレスのスペルは foolpalace でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。